にんじんピーマン僕嫌い、
はい、
彼女に振られてちょっと辛い、
はい、
見かけによらずに歌うまい、
はい、
フライハーイワークス。
暴れラジオスさんは、私、ちゃん中と、兄さんこと、しげちいさんで、適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
はい。
はい。
はいはい。
なんかね、うん、その、嫁さんが、肋間神経痛がひどいや、言
う
て。
これちょっと、教えてほしいんですけど、肋間神経痛とは何たるや。
な要は、脇腹になんか、あるもんみたいなんだけど、脇腹ですわ。
脇腹が痛いことですか？
そこがのなんかね、ピリピリピリピリするんですって。
肋間ぐらいから肋骨の間かいな。
なんかあばらの方ですわ。
つまり肋骨やろ。
肋骨ですわ。
うん、間のとこが何や痛いと、横っ腹が。
なんか風邪を引きかけるといつもそこを、うん、がピリピリするっていうのはなんかその昔からあったんですって。
持病かいな、ほんだら。
持病というか、なんか、嫁さんのその、お父様も、
うん、
なんか全く同じ症状が出るらしくて、もう遺伝やわ、みたいな。
そんな遺伝するの？
遺伝するんでしょうね、多分。
聞いたことないけど。
なんか、うちの嫁さんの、そう、口癖で、
うん、
あの、自分の父親からは悪いところしか遺伝してないっていう。
そういう病気のとこだけ？
そう、肋間神経痛と、あと下の歯が斜めに生え揃ってるところが、もうそこしか似てへんみたいなこと。なんか
内側やんか。どっちも内側やんか。外からは分からへんやねん。
体質とかもう、もう骨格とかじゃない。まあ、歯は骨格ですけど、見えへん。
見えへんやんか。
確かにちょっと、なんか斜めになってるんですよ。歯、下の歯。
斜めって、インサイド、アウトサイド？
どっち、あ、
外側？
いや、もう前から見て斜めなんです。
斜めって左右？
左右なんです。
左右に。ちなみにどっちですか？右ですか？左ですか？
どっちやったかな？
向かって、
多分、右斜め上にこう上がってるような。
どういうこと？下の歯が右斜め上向いてんの？
そうなんです。
上は？
上は
まその逆？上は大丈夫な。
その逆やったら面白いでしょ。おもろすぎるでしょ。
こう斜めに、斜めでシャーってやるの。
そうそうそう。
トランプみたいに。
もう歯の揃い方も親父そっくりなんですわ、言うて。
うわ、黙って、口開けへんかったら分からへんやんね。
口開けへんかったら分かんないですけどね。うん。いや、でも、これでなんか、その、肋間神経痛が痛い痛い言うてね。
うん。
うん、でもう、病院行きな
って。
いや、もう、そんなもん、市販ので大丈夫や。
市販の何よ、そんな聞くのあるの？市販の、
神経痛って書いてるやつ飲んでましたわ。
神経痛コロリーみたいなのがあるんかいな。
神経痛コロリーみたいな。
小林製薬の。
そうです。神経ツーンみたいな。
ツーンはなんか痛くなりそうやんか。
今日みたいな。
飲んで。痛くなるやんか。
いや、ほんで、もう仕事はもう絶対に穴開けへんぞ。
真面目やな。休みんだ、そんな時ぐらい。
真面目なんですよ、
別にさ、そんなもんは、一人ぐらいおらんくったって大丈夫やろ。
いや、それは、そんなん言うんで、
うん、
いや、お前、そんなな、うん、あれしたって、今、このご時世、お前、もし、それ体調悪くって、コロナ的なことやったらどうすんねんって言って、まあ、でも、熱ないから、って言って、
うんうん、
熱があったら休むけど、
いや、うん、でも、そんな、でたたたってなられたらさ、店で。
いや、言ったら、うん、仕事中はアドレナリンが出てるから大丈夫。わけわかんない。
ごまかしが効いてんのかいな。
そうなんです。そうなんです。
痛くもかゆくもないか。
そうです。スポーツ選手が試合中骨折してても気づかないやつと同じやわ。
ランナーズハイ的な。
そういうことなんですよ。
すごいな。
いや、なんかね、その辺、すごい、なんか、鉄の女をこう、
すごいね、
通すんです。鉄人なんですよ、ちょっと。
GIJ やん。
もう、あれと、なんですよ。 ジュディ・フォスター、ジュディ・フォスターかな？
ジュディ・フォスター？
あの丸刈りの人誰でしたっけ？G.I. ジェーン誰でしたっけ？
ジュディ・フォスターそんな役やらへんやろ。
わあ、顔出てきてんのに、もうこんなんばっかりですよ、おっさんになったらもう。
誰よ、エイリアン。
G.I. ジェーンの。
エイリアンかいな。
エイリアンの。
違うわ。
ちゃうわ。G.I. ジェーン、誰、あ、もうええわ。
選べな、あれ。
あの、G.I.J. のね、もう顔出てきてるから、うん、
あれよ。
あの、皆さんお便りください。
なんでやねん、まったくな、こんなこと。デミムーアちゃんかいな。
デミムーアですわ。うん、わ、久々に聞いたな、デミムーア。いや、ほいでね、
うん、
あ、そうそう、あの、ゼルダの伝説、無限の砂時計。
うん、どうですか？
クリアしました。
は、お、早っ
頑張りましたよ、今回。
どうですか？綺麗になりそうになったやろ。
いや、あのね。
言ってること分かった？
言ってること分かりました。
あの、ダンジョンというか、
ダンジョンもそうです。ダンジョンなんですけど、うん、もう、砂時計システムやめよ。
言うたやろ、だから。またこっから、つって。
もうええやろ、最初からやるのは。
もうええね、ここ。ここ行ったことにしてよ、もう。
行ったし、で、もう一回なんてもう一直線や。
うん。
それ。
刺すな、何回もっていうね。
ダッシュで、うん、行って。
うん。
うん、で、もう中継地点あんねや。よかったわ、うん、思ったら。
うん。
よし、次から行くぞ。でも、ファントムにガッスーやられたら30秒削られて。
あらやろ
もう30秒しかあらへんがな、なって。
30秒で何できんねんつってさ。
何できんねん言うて。
オロオロするだけやん、そんなん。
そうなんですよ。まあ、ちょっとこれ、リスナーさんわかんないと思うんで、要はちょっとタイム制限のあるね。
砂時計だけにね。
ダンジョンがあるんですよね。
うん。
うん。ほんで、そのもう終盤も謎解きもかなりややこしくて。
うん。
うん、で、謎解くだけでもありやのに、それに時間制限なんて来ちゃったもんだからなんで、
ね、
うん、いや、砂時計システムすごいなぁ。
切れそうだったやろ？
切れそうに
も。ああ、死んでもた、しゃあねえな、もう一回やろうって入って。
うん、
最初から
何ですか、これ、みたいなね。
電話しそうになるやろ、任天堂に。
いやいや、だから僕途中で、本屋行って買ってきましたもん、
攻略を。
ぶっとい。もう、これ、何や、この、六法全書か、いう、太さの攻略も。
君は昭和やな、やってることが。そんなもん、今時ネットで調べたらすぐわかんのに。
いや、まあ、そうなんですけど、僕なんかね、うん、ちょっとね、ゼルダの伝説のコレクター欲も出てきて持ってるんですよね、やってるうちに。
うわ、
そういう攻略本も、攻略本とかも？もう揃えたろう、思って。
うん。
うん、いや、ほいで、そう見ながら、あ、男女、こうなってんねや、って、あ、じゃあ、こう行って、こうしたらいけるんだ、とかって、前もって予習して、よっしゃ、やったろ、って、うん、もう、あんな、もう、落とし穴やめてくれ、みたいなのもでありますし、うんうんうん、もうね、あと、もう、だトライフォースを砂にすな、と、もう。ほんまに。
あと、時間、早いかなあかんやつあるやん、ね、ゼルダお得意の。
ちっこ
間に合うか、お
い。無理やろ、これ、みたいな。
ほんま
もう絶対無理や、これ、言うて。
DS270 度に負けそうになるやろ、もう。
いや、ほんまですよ。あんなにもう、タッチペンで画面カカカカカってしたことないですよ、ほんまに。壊れるんちゃう
か。壊れるわ、そんなもん。大人の力やったら。
まあ、あとちょっと恥ずかしかったのが、向こう岸に渡りたかったら、うん、大声で話しかけてごらんみたいなこと言われて、うんうんうん、ちょっともうこれ勘弁してくれと。もう40過ぎたおっさん、ヤッホーってこれ、うん、DS の前で言わなあかんのかと。
別に言わんでもええねんけどね。
それ、さっき言ったらダメですやん。おーい言
う
て。
うん、
言ったらもう、いえ、聞こえてないですね、みたいな。うん、もうまあまあでかい声で、まあまあ、でわー言うて、うん、嫁さんびっくり言うて、何ちょっと。
おいでやすやんか。
おいで、いや、もうちょい、これゲームやらなあかんねんって、うんうん。あ、呼んでましたか、うん、そんなに大声出さなくても、マイクのところ、こづいてくれたら大丈夫ですよ。もう最初から言えやみたいな。
向こうが、任天堂に言われるっていうね。
もうあれはもう恥ずかしめがすごいですね。任天堂の S 初めて感じました。
そうやろ。
あともう宝箱のサルベージのふわふわ、もう安定感のなさ、なさ。
どういうことですか、なさって。
クレーンがうわー下行くじゃないですか、うん、海底に。
うんうんうん。
ほんで、これ、
あ、そっち、ね、障
害物を、もう避けながら行くんすけど、もう全然安定せえへんやんけ、俺。
うん、言ってたやろ。
言ってました。もう、手プルプルしてましたもん、もう。こいつはデリケートですよ。
デリケートやん。全オールデリケートゾーンやんか、もう。
ものすごい、ちょっと、そうです、ものすごい触れ上がりますよ、うん、こいつは言うて、
わしは1ミリしか動かしへんのにグーン動くやん、
5ミリいきますよ、うん、みたいな。
しかもなんか感性ついてるから急に止まらへんし、
うん、安定したもうちょっとか思ってたら、うん、下の方から敵ブーン出てきたりとか、
なんかタコというかクラゲというかね。
いやー、もうほいで、でもなんだかんだでこれやっていきまして、ほんでラスボスも倒しまして、
うん、
まあでも結局のところは面白かったな、いうことでね。
ああ、そうですか。ほなもう。
いやー、ちょっと難易度高かったですね。
高かったでしょ？
うん、高かったです。
だから言
う
て、嫌いになるかもしれんでって。
いや、ちょっと、こいつ、ほんまにって僕、諦めかけましたね。途中、ほんまに。
あれはもう一週間ぐらい冷静にちょっと間開けた方がいいね。
あんなに可愛く見えてた、トゥーンリンクがもうだんだん腹立ってきて、もう。
いや、何よりファントムやわ。
ファントムね。うん。いや、ま、ただ、でも、終盤、その、もう、剣がごつ強になるんですよ。
うんうんうん。
で、それでファントムが倒せるようになってからの、もう、爽快感たるやな、う
ん。今までの恨みやで。
もう、バスバス倒しましたから。
テキテキリン、テキテキリン、テキテキリン、テキテキリンの、あいつは。
いや、もう、あいつ呼び寄るんすよ。ファントムを。
やめてくれって。
見つけましたここです言うて。
セコムなってる、セコムって。
ファーファーファーファーファーファー言うて、ワープしてきましたら。
うん、鳥肌立つやろな、あのファーファーファーの曲が。
もうドキドキしてるんすよ。うん、いや、ほいでね、その壺をこうガチャーン割ったら、その無敵ゾーンができるパターンがあって、
うん、
これどこに設置すんのが一番ええやろみたいな、
うんうんうん、
もうそんな感じでもうやってましたけどね、うん、だあれってあれなんですよね、なんつうんですか、そのトゥーンリンクのシリーズって、
うん、
時のオカリナでガノンドルフ、ラスボスのガノンドルフに勝利した場合、
うん、
こういうストーリーになりますよっていうシリーズなんですよね、
うん、うん
うんうんうん、で、風のタクト、無限の砂時計で、大地の汽笛シリーズと行くんですけど、うんうん、僕、このシリーズ多分、
うん、
まだ他のやってないんですけど、多分一番好きです。うん、それなんでか言いましょうか、
うんうんうん。
それに引き続き、
うん、
スカイウォードソードを始めてるんですよ。
うんうんうんうん、
ちょっと眠たなってきてるっていう。
ほら見たことか。
さっき、これもちろんクリアするまでやるんですけど、うん、で、序盤なんで、まだもちろんわからないんですけど、
うん、
ちょっと聞きますけど、これ兄さん、
うん、
面白く なるんですよね、これは。
うん、うん、うん。それは人それぞれやから。
ネットの評判はいいんですよね、うん、すごく。
うん。
うん、今までやった中で一番好きですとかも書いてる人も結構いましたし。
今までそういう人は多分、
うん、
砂時計とかやってないかもしれない。
やってないんですかね。わ、うん、かんないですけど。いや、ほいでね、スカイウォードソードも、
うん、
25周年パックの金色の箱の
やつ。ああ、ええやつやんか。
もう、
分厚い箱のやつじゃん。
もちろん中古ですけどね。
金のやつついてるやつじゃん。
だから、金のスカイウォードソードですやん。
ああ、ええやつや。
うん。いや、ほいで、そう、テーブルの上に置いてたら、嫁さんびっくりして、何この趣味悪い金の棒みたいな。
何がい
言われてもって。いや、ほいでね、
うん、
まあ、やりますやんか。ほんで、パカー開けたら、
うんうん
うん、あれ、なんかちゃうぞと思って、よーく見たら、
うん、
トワイライトプリンセス入っとるんですよ。
え？ それ、中古で買った時ってほら、レジで見せてくれるやん。こちら確認ください、つって。
確かに、チェックはしたんです。
ほら、傷ないか見てくださいってやるやんか。
見ました。
見てるやんか、ほんなら。
見てるんすけど、店員も僕も気づいてない、何ですよ。
二人とも何見てんねんって。
いや、これ、ゼルダの伝説いうのは、バーン書いてるんです
よ。書いてますよ。
でも、右下にちっちゃーく、トワイランドプリンセスって書いてるんですよ。
でも、全然機材はほら、番号でちゃんと入ってるからさ、わかるんじゃないの？
なんすけど、いや、もう、だ全然気づかなくて。
で、それもちろん言ったんでしょ？こう、ちゃいますやん、つって。
いや、ほいでも、だから必死ですよ。でも、結構、まあ、空いてたんで、レシートとかないんですよ。
わ、
もう必死ですやんか、僕。
勝った証拠にならへんやん。
いや、もう、カクカクシカジカで、言
う
て。
うん。
取り置きもして、もうたんです、言うて。
ああ、じゃあ、その事実がもしかしたら。
うん。だからもう、それでなんとか、あれしてもうて。
ちょっと調べてみます、つって。
言うて、ほんで、まあ、はい、じゃあ、はい、みたいな。ものすごい苦虫。
ていうか、お前んとこの店から、プリンセス1個足らへんことなってるやろ、って。
どういうことやねん。
ほんで余ってるやろ、そっちがスカイウォードが。あれ？
多分なんですけど、買い取りの時点で多分気づいてないような気するんですよね。
え？ちょっと待って。
いや、店多分そうっすよ。
じゃ店の在庫おかしいやんか、今度。
そうなんですよ。だから、トワイライトプリンセスが2個になってるはずなんですよ。
そうやね。
うん、だって新しいっていうか、他のスカイウォードソードの中身と取り替えてもらいました
もん。ああ、そういうこと。
そうなんです。だからもうちょっと。
向こうも打ってもた手前。
だからもう、スカイウォードソード、あ、トワイライトプリンセスを入れ込んで、打った人ちょっと得してると思いますよ。
いや、わからへんけど、それは。
多分、スカイウォードソードの方が
高いの？
値段いってるんで、いや、確実にいってるんで、1000円ぐらい得意しますよ、多分。
それ、悪意も持って売ったんかな？
いや、わかんないですよ。だって Wii のトアプリとか、700円ぐらいで売ってます
よ。いや、わからんで、その、売った項目間違えたんかもしれんで。
いや、だからその可能性あるんですよ。
そしたらもう、むちゃむちゃやん。その子の家には中身の違う、トワイライトプリンセスがあって。
これはわからんなっていうのを、送りましょうか。ちょっと、LINE 見てもらっていいですか？
いや、いいです。
見ましょう、そこは、ほんまに。
いや、今ので大体分かったから。
いや、ほんま気づかないですよね。
それは分からんわ。これは分からんわ。
そうでしょ？
うん。
これ分からんかったな。
ジャケットまで見えへんもんだって。裏の傷があるかどうかを見るもんだって。
そうなんです。
うん。これは確かに分からん。間違いなくゼルダって書いてるし、ちゃんと Wii やし、
ウィーやし。
うん。あ、もう、はい、表で OK ですってなるよね。
ついてる。うん。二つ見たら絶対わかるんですよ。
わからんわね、確かに。うん、ああ、これ、明らかに違うわ。
明らかに違うんですけど、うん。
はっきり書いてるもんね。カラーやし、こっち。
でも、ディスクのラベルまで完全に覚えてる店員ってなかなかいないじゃないですか、多分。
それはお互い様やわね、客も。
そうなんだと思う。
ね、だから客を初めて見るし、うん。
で、売りに行った人も、多分ずっと Wii に入れっぱなしの状態やったとしたらもう分かってないと思うん
ですよ。じゃあお店も間違いなくその番号で取ってきたよね、奥から。
あ、絶対そうやと思う。
そう
ね。うん。いやー、ほいでまあなんだかんだやってるんですけど、まあね、もう全種類もうやるぞっていうのはもう決めてるんで、はい、まあ頑張りますよ、いうことで。
あ、そうですか。
はい。
うん。
で、まあ、ゼルダ、こうやって楽しんでるんですけど、
うん、
兄さん、
うん、
いつぞやの話なんですけど、
うん、
収録後に、
はあ、
タランティーノのデスプルーフいう映画、おもろいで言って、
うん、
言ってたじゃないですか。
うん、
見ました。
あ、見た？
見ました。
やっと。あ、じゃあ、デスプルーフの話する？
しましょう。
ああ、ちょっと待ってよ。デスプルーフの話するんやったら、流さなあかん曲があるから。
え？ちょっと待ってよ。なんかあるんですか？ これね。
これね。これ中さんとあるから。
この感じね。
うん。
まあ、これちょっとリスナーさんあってのあれなんで、ちょっと概要だけ話すんですけど。
はい、
これ、いつですか ?2007 年の。
2007年。
はい。
14年前。
14年前ですか。で、クエンティン・タランティーノ先生の。
タランティーノ。クエンティン・ファッキン・タランティーノやね。
タランティーノ先生ですよ。はい。で、まあ、テキサス州オースティンの人気 DJ、ジャングル・ジュリアは気の置けない仲間たちとバーへ繰り出し、女の子だけの会話に花を咲かせていた。
うん、
そんな彼女たちをつけ回すドクロマークの不気味な車を狩る顔に傷のある謎の中年男。
うん、
スタントマンマイク。
うん、
14ヶ月後、スタントウーマンのゾーイは、70年代のダッチチャレンジャーに乗り込み、
うん、
仲間たちとスタントライドを楽しむ計画を立てる。うん、早速ボンネットに乗り、危険なスタントを始めるゾーイだが、やがて彼女たちをあのスタントマンマイクが新たな獲物を見定め、襲いかかる点々点みたいな感じなんですけど、
うんうんうんうん、
なんか、スタントマンの、要は、愉快犯的な頭おかしい殺人鬼なんですよね。
そうね。
うん。
主人
が、もう、その、なんていうんですか、要は、女の子ばっかりを狙って、
うん、
こう、スタントカーで、こう、女の子を襲いに行くみたいな。
うん。
で、どうなんねやっていうような感じなんですけど、
うん、
こう、まずなんですけど、
うん、
見始めて、もう、うん、もうなんやねん、これの連続やったんですよ。
うん、
で、寝落ちをしまして。
なんか、どういうことですか？
もう気がついた朝なんですよ。
ああ
デスプルーフもう、あ、終わってるわ、が3日ぐらい続いたんです。もう、とにかく下世話な話を、
うん、
もう女の子たちがずっとしてるのを、ずっと、
それはわざとやで。
わざとなんです。まあ、それはいいんです。
いつものやつやん、タランティーノ。
いつものやつは。
中身のないアホな話をずーっと聞かされるや
つ。ずーっと聞かされるって。
久しぶりやもんね、あれだって。パルプフィクションもそうやったやんか。
いや、だから、うん、僕、パルプフィクションとかも久しく見てないんで、タランティーノテイストを完全に忘れて持ってるんですよ。
パルプフィクションもハンバーガーの話ずーっとしてたやんか。
ずーっとしてますでしょ。
これ、いつ始まんねん、ほんで、つって。
で、なんやねん、これ、なんですけど、うん、もう、だそっからの振れ幅がえぐいんすよ。
最初はね、女の子3人が車の中で、うん、わー喋ってて、後ろの席の子なんかもう、靴脱いで、うん、窓から足ドーン出して、
ね。ドーン出しても
ら
って。
くったらん話を延々から、15分くらいやってたわ、確か。
うん、いや、もっと体感的には2時間くらいやって
る。終わっとるから、完全に。
いや、俺でも、うん、やれ、彼氏とは寝たのかどうだとか、うん、下世話な話をずっとしてて。
ギャルトークをずっと聞かされるのよ。
俺で何やねん、これって思いながら。まあ、うん、でも、ストーリーになんか関係あるんやろ。
何も関係ないよ。
何も関係ない。
何も関係ない。
字幕しかなかったんで、うん、もう必死に字をって僕理解しよう思って
る。しかも、それ前に言うとかなあかんことがですね、この映画、はい、全般的に B 級映画を目指してるのよ。
目指してるいうのがすごいですよね。
うん、もう、ひどいやろ、映像。
いや、あっこがね、
うん、
でも逆に僕は好きは好きなんですよ。
昔の、グラインドハウスって言ったら、そういう B 級映画ばっかり流すのがあったのよ。
うんうんうん、
8、うん、もっとか、60年、70年ぐらいの頃かな。う
ん、はいはいはいはい。
でそこで妙を見てたんやって、タランティーノがね、うんうんうん、好きで。
はいはいはいはい、はい。
そういうのを作ろうやないかって始めた映画だよ。
ああ、なるほどなるほど。
だからもうノイズ乗りまくりやし、フィルムずれたりとかするでしょ。
そうなんですよ、うん。うん。で、なんていうんですかね、もう、なんすか、ちょいちょいこのフィルムが焦げた感じで、もうエフェクトでシーンパーン変わるみたいな。
うん、あれ飛んだって、あれやろ。
飛んで、なんやったんや、次白黒やんけ、うん、みたいな。
色ない、色があらへんとかね。
こっからカラーなんかへ、
う
ん、
みたいな。そう、う
ん。でもカラーパーンなった時のいや、この車黄色に黒やったんや、かっこええな、みたいな、
うんうんうん
ね。そういうのもありますし。
うんうんうん、
まあそういうのあるんですけど、うん、まあなんていうんですか、まあだからそのなんやかんやあって、うん、でバーの中でそのキーマンとなる、ね、うん、あの殺人鬼のカースタントマンがまあ登場するわけですよ。
これカートラッセルですよね。
カートラッセルさんですね。うん、で、まあ、こいつと絡むと、こいつなんか愉快犯なんで、うん、完全に頭おかしい系の悪いやつなんで、
うんうん、
で、まあ、これやばそうやなとは思ってたんですけど。
だってもう周り若い子ばっかりやのにさ、なかなかのおっさんが一人店入ってきてね。
そうなんです、そうなん
です
。
で、カウンターに座って、やってんだけど、うん、当然ね、周りのやつら、うん、特に男子がもう、なんやねん、あいつ、つって、見てみろ、って。もう、キラキラ笑ってたや
ん。うん。うわ、もう、こう、わ、20代の中にのみさん入ってますやん。
そういうこと、そういうこと。見てみろ、あの格好。で、キラキラ笑ってたやんか。
なんや、あの肩パッド、みたいなね。
う
ん、
マジかよ、言ってね。
いや、ほいで、うん、まあ、その男の人に、その、絡んでもうたもんで、
うん、
で、結局、その、じゃあもう帰ろうぜ、ってなった時に、うん、その女子人が、うん、そのカースタントマンにもうバーン衝突されて、うん、でそのカースタントマンなんで、
うん、
何歩当たっても大丈夫な車に乗っとるんですよね、うん、そいつ。
そうそう。
だから当たられた方がもうボコ、もうボコられるわけですよ。
それめっちゃ飛んでない話。
まあ、話ちょっとまあ、トントンと飛ばしてるんですけど。
あの子の話がないやんか、うん、あの
どの子ですか。
ブロンドの子カウンターで一緒に。
ああ、だからもう、
送ってほしい。
ダンスのシーンとかします？
ダンスのシーンは別にいいけどさ。
ああ、だからブロンドの子ですよ。だからカウンターで、
うん、
そのおっさんに話しかけた子が、なんかちょっと面白半分で話しかけた子がいるんですよ。
家帰りたいんやけどね。
うん、ちょっと送ってってよ。
知ってる男に電話、メール送ってもみんな無視されるよね。
うん、そうなんですよ。で、送ってよ、言われて。
うん。
なので、いいぜ、なって。うん、ほんで、なんかもう仲間たちに、あの男とこの後寝るんじゃないのとか言われてからかわれて、そんなわけないでしょとか言われて、うん。で、おっさんもほんで乗せて、
うん。
で、もうシートがないんすよ。助手席。
あ、そう。スタントカーやからね。
スタントカーやから。
自分運転手のカートラッセルが乗るとこはちゃんとシートあるけども、
うんうん、
そもそも助手席の椅子があらへんよな。
あらへんのですよ。うん。うん、いや、ほんで、いや、ないですけど、みたいな。う
ん、いや、そんなん大丈夫って、うん、なんかホイールで作った簡易的な椅子をパーンつけてね。
うん。
で、ここに座れ、つって。
座れ、言われて。うん。うん、いや、ほんで、もう、なんか、この車は完全耐死構造だ。
それがデスプルーフね。
うん、耐死いうのはもう、その死に耐えうる。
耐えよう、うん。耐えうる。
耐えうる、ね、車だから大丈夫だ、言って。うん、で、バーン言うて、ほんで飛び出して、ほんで急ブレーキかけて、女の子、フロントガラスに頭ガーンぶつけてもらって、うん、いや、ちょっと、痛い言うて、やめて言うんですけど。う
ん、だって、もちろん、シートベルトないもんね。
ないですからね。耐死構造って言っても、運転席だけだけどな、言われてもって。うん。で、その女の子、犠牲になるんですよね、結局。
むちゃくちゃな運転してね。
うん。で、なって、そこで犠牲者が一人出るんですけど、うわ、もうこれ痛いわ、もう嫌やわ、思いながら見てたんですけど、うんうん、で、その後、その、他で集団になって帰っていった車を追いかけて、
うん、
で、正面衝突、バーンするんですけど、
うん、
もうそのシーンがちょっともう、グロくてグロ。
何回もカット割れて見せてくれたやろ。
もうこんなんどうですわ、もういらんのや、タランティーノ。
何回も見せてくれたね。別角度から。まあ、それは、あえて言わへんけど、エグいからね。
まあ、言わないですけど、うん、もうタランティーノのあかんとこ出てるわ。正直、
うん、
いや、わかりますよ。
うん、
そのタランティーノのこの、なんつうんですか、どうですこのぶっ飛んだクレイジーな感じいいでしょう、うん、いうのはわかるんですけど、
うん。
いやもうこれちょっとしんどいなって思いながら。いやまあでも、
だいたい
兄さんが、
うん。おっさんおったもんね、バーに。
バーにおっさんいました。
うん、タランティーノ。
そうです。で、まあでも兄さんがおもろいって言うんで、うん、こっからなんかあるんやろって思いながら、うん、まあ見てたんですよ。
うん
で、あ、結局、さっき言っときま、さっき言っときますけど、うんうん、15歳未満の方は見ないでください、うん、これは。
ダメダメダメダメ。
R してない
で。正面衝突したもんやから、当然カートラッセルも病院送りやんか。
なって、まあでも知れてるんですけどね。
まあでも入院してたよね。
入院しましたね。
それで正面衝突してるんやから、うん、当然警察も来るんやけども、うんうん、何しろ酒飲んでるわけでもないし。
ないし。
カートラッセル自体はちゃんと車線守って運転してるんで、うん、逆に女の子たちがはみ出して運転してたから。
うん、あ、そうそう。だから、はめられる形になるんですよね。そうそうそう。
だから、お名前にならんかったよね。ならん。正面衝突したいけど。
うん。で、まあ、そういうこと自体が、その、なんていうか、もう楽しいっていう、ちょっと頭おかしい
やつ。あいつは頭おかしいんやって。言ってたね、警察が。
そうなんです。で、14ヶ月後、まあ、ちょっと骨折してたとこも治りまして。
うん。全く別のステージやね、次は。14ヶ月経って。次
オースティンに行こういうことになって。うん。で、またその誘拐犯が次のターゲット見つけるわけですよ。うん。で、またそっからですよ。うん。下世話な話してる女性陣のシーンがずーっと。
また女の子さん、女の子さんに。また一人、後ろの席の子は、足出してね、話で。コンビニの駐車場やんか。
そうなんす、そうなんす。
で、一人の子がね、ジュース買ってくるわ、って中入って。うん、残り二人が車で待っとるんやけども。一、
うん、
人の子は運転席で iPod 聞いてるもんやから、周りの音聞こえへん。
聞こえないですよ。
で、後ろの 足出してる子は寝とるよね。
うん、アイマスクしてね。そうそう。ほんで、いたずらでこう、足の裏、こちょこちょってやるんですけど、うん、で、最初起きなくて、うん、次、唾、べっと指につけて、
足にべっちゃーつけて、
もう何気持ち悪いなって起きて、うん、でも、バレてないんですけど、
ね、
で、そんなんでちょっかいかけながら、またその女の子たちをつけ回すんですよ、その、うん、カートラッセルが。うんなんで、うわ、ま、次、この子か、この子らか、言って、うん、思いながら見てて、うわ、ま、きついな、あのシーンまた来るやん、思って、見てますやんか。
ほんだら、今度は、友達を空港に迎えに行くのね。
うん、そうっす、そうっす。
うん、もう一人増えるわ、うん、って。
増えるっす、うん、で、なんやかんやしてたら、うん、その、どうやらその女の子たち、その、カースタントモンの映画がすごい好きやと。
うん
で、その、ダッチチャレンジャーがええのあるから、それ買ってカースタントごっこしようぜ、みたいな話になるんですよ、うん、確か。
なんか、中古車情報の本見てね。
そうですね。
あるんや、って。
うん。
パニシングポイントで有名な、
そう。
じゃ、ダッチチャレンジャーやんか。
いやいやいや。で、もう一人の女子、バニシングポイントって何って言ったら、あんたバニシングポイント知らんのかいな、言って、こっち怒られて。
それは俺も言ったわ。知らんのかいなって。
知らんのかね、うん、僕も言いましたよ。うん、いや、まあでも、この若さやったら知らんわなって思いながらも、うん、まあ見てたんですけど、うん、で、その、ラッセルが、つけ回して、うん、で、その、じゃあいよいよそのダッチチャレンジャーでカースタントごっこしようぜって言う時ですよ。
うん、
カートラッセルが、
うんうん
うん、うわー言うて追いかけ回すわけですよ。
うん
もういやや、あのグロシーン。いや、僕ちょっと、あの10秒先行くやつとかもう用意してましたもん、押すの。
うんうんうん。
グロシーン見たないんで。
ああ、なるほどね。アマプラのね。
もう、
うん、
もうグロシーンはもうええからって思ったんですけど、
うん、
あれと思ったら、うん、今度女の子たちが逆襲するパターンなんですよね、今度。
うん、
最初圧倒的にもう、やり込んでたんで、もう絶対こいつやられるやんと思ってたんですけど、
うん、
その女の子たちがもうなんか、思いのほか頑張っちゃっても、
うん、
やり返すんですよ、
うんうんうん。
ほんでカートラッセルもう最終的に、もうバッキバキにやられるんですよ、ね。
うん、
で、もう、なんやねんこれっていう、あれなんですけど、
うん
もう最後、もうグーパンをバーンバーン食らわすんですけど、
うん、
なんすかバーン食らわした後にちょっと一時停止になるみたいな描写。
うん、
ダサいなぁ思いながらみんな、うん、こう見てて。
うん、
で、ボコられてズサー言って倒れて、うん、もう最後かかと落とし顔面にダーンってやって、うん、ジエンドってバーンって出て終わりなんですよ。
ええや
ないですか。なんやねん、これ。
ええじゃないですか。もうそんな終わるしかあれへんやんか、だって。
いや、僕、あれね。いや、最後、かかと落とし、ダーンで、ジエンドバーンって
出た。違うよ、かかと落とし、ダーンやって、最後。
の前に、
イエーイつって終わるんや。
なんやねん、この、クソみたいな終わり方。
ジエンドドーンって出て。ほんで、エンドロールの歌やんか。
そうですね。いやだからね、
めちゃめちゃおもろい。
最初の、うん、最初もなんやねんこれと、もうそグロいのエーワーから、
うん、
グイーン180度、うん、うわ何これおもろにちょっと変わって
きたでしょうが。めちゃめちゃおもろいやん。むちゃくちゃ強いやん こいつらって。
いやだから振り幅がちょっと大きすぎて腰砕けそうになって。
箱乗りになって鉄パイプも落とったよ。
なってましたね。いや、もう、ほんまに、せっこい。だから、腰とかも結構、分かれてるんですよね、うん、これ。うん。これ、なんやねん、これって言うてる人もいれば。
なんやねん、これって言わす映画なんやから、その通りやねん。学面通りやから。
そうなんですよ。で、かと思ったら、いや、もうこれもう、ほんま、笑ける
って言ってる人もいます。めちゃくちゃおもろいや
ん。いやいや、まあ、グロシーンがちょっとあれな人は、もうちょっとお気をつけくださいなんですけど。
勢いだけやろ
そうなんです。要はもう、これ、突っ込みどころを突っ込んでいく、ちょっと待ての映画なんで。
面白いやんか。
で、まあ、これ、まあ、シンプルにちょっといいところを言うと、
うん、
車がまずかっこいい。
ああ、もうだって、チャージャーとチャレンジャーですからね。
うんもうこれは間違いないです。
うわうわうわうわ。しかもあの子ら最初乗ってたの、うん、黄色のマックワンですよ。
ですっけ。
かっこいいわ。うん、
まあ、なんしかアメ車の旧車がもうバンバン走ってると。
シビックも出てきたけど。
うん、で、まあ、でも、カートラッセルの車のあの先っちょのアヒルの。
あれがまたええやんか。
モニュメント何なんすかあれ。
あれ必ずつけてるよ。新しい車でも。
あとチアリーダーの衣装で出てくるメアリー・エリザベス・ウィンスレット、うん、めっちゃ可愛い、
うんうん、あの子めっちゃ可愛いやろ。
あの僕後半もあの子だけが救いでした。
あの子どれだったやろ。あの後
あの子全然わかんないですよね最後。
めちゃやばいって終わってもたや
ん。うん、そうなんですよ。メアリー・エリザベス・ウィンスレットが一番可愛いのはデスプルーフです。ビバビバビバビバなんですか。
いやでももう一個何やったっけな、ホラー映画出てたで。何やったっけ。
ホラーの方は僕ちょっと見ない。もう怖いのがちょっとまず。
ああ可愛かったね、あの子ね。
もうよ、あもういや可愛いっすね。
めちゃくちゃ可愛かったね。一人だけ、一人だけ群抜いて可愛かったね。
いやでももう他の女子とかもう全部ロスサントスなんで。いや、ま、だって、これロスサントスやなって思いながら。
完全にロスサントスやね。
だから、やってること、起きてることは完全にロスサントスなんです
。だから、俺全然日常やから、別に
何。いや、そうなんですよ。
何回も見てるから。
ロスサントスやなって思いながら、僕、見てたんですよ。
なるほど。
結局、いきなり車でぶつけられたりっていうか、GTA でいつもあることや
な、ね。いつも見てるシーンやから、何にも黒いとも何とも思えへん。
何とも思えへんですよ、うん。兄さんはね。
そう。大山さんは思えへん。
いや、まあ、でも、あの、黒シーンは、まあ、さすがに GTA でもないですけど、
うん、
ないですけど、まあ、起きてることはロスサントス。
ね。
あと、でも、うん、最も僕が言いたい、
うん。はいはいはい。
これ多分、兄さんはどうでもええとこやと思うんですけど、
うんうんうん、
その愉快犯が、最初のバーで、
うん、
もう腹立つ感じでくちゃくちゃ食ってたナチョス。
あれか、指眠りながら。
めっちゃうまそうやな、これ、思って。
うん、
これなんやって思いながら最初見てたんですよ。
うんうんうん
なんやろな、これ、と思って、
うんうん。
普段僕、ナチョスっていう言葉なんて、出さないのに、
うん、
あ、これナチョスやって、 自然に出てきたんですよ。
うんうんうん。
このナチョスうまそうやなぁ思って。
うん。
僕映画見終えて一番最初にやったのが、
うん、
大阪で一番うまいナチョス屋さんどこや。
ナチョス屋さんっていうのはないけどね、別に。ナチョス屋さんって何？
もう、多分この感じはメキシカンやなぁ思って。
うん。
メキシコ料理屋もブワー探しました。
ナチョスなんてもうポテトチップみたいなもんやからね、別に。
ちょっともう、このシーンですよ、今もう、LINE、うん、送りましたけど、もう汚い絵なんですけど、うん、うまそうに食い
写真撮ったんかい。ナチョス、これうまそうや。
ナチョス、これすげえな、みたいな。このバーの楽しみ方は酒だけじゃないんだぜ。
うんうんうん
うん、うまいナチョス、ナチョス言うてたわ、思って。
またアメリカ飯がうまそうに見えるやつやね。
そうなんです、ね。もうホットドッグ、ハンバーガー以外にもあるんや、思ってね。
これもまたうまそうやな、つって。
うん。でもまあナチョスはまあメキシカン
ですけど。メキシコですけどね。
うん。まあ何ですか。うわぁ、もうド忘れでした。去年ゴッツ見たドラマの。
どれやろう。あなたがどれをゴッツ見たか知らんけど。
あれです、兄さんおすすめの
ドラマ
の。
ブレイキングバッド？
ブレイキングバッドも、うんう
ん、チキンか。
やばい、やばい話になったら大体メキシカン絡んでくる感じですよ。うんうん、似てるよ。
安いからね、やっぱりね。安く食えるから行くんでしょうな。
ナチョス食いたい。
まあ、ああいうとこでこたうまいってだから。
絶対うまいでしょ、あんなもん。
めっちゃ来るようなのチーズのなんかもうなんだあれ。
もう、で、メキシカン、もんじゃ焼きみたいなもんですよ。
もんじゃ焼き。
メキシカンもんじゃみたいなもんですよ。
まあまあまあ、 まあね、
うん。ぐちゃぐちゃしたのをこうすくって食うみたいな。
うん、そうそうそう。で、またあなたチーズ好きやから余計うまい。
ああ、そう。だからチーズが、もうすごかったんで。
思いますわ。
これは美味しいですよ。これはもうナチョスにビールじゃなくてビールにコーラやと。
食ってるとこあっこだけやもんね。
食ってるシーンあれだけだぞ、ほんまに。もういいよ、もう汚い音はくっちゃくちゃで食ってるんですけど、うまそうやな、これ思って。
じゃあ、じゃあ、このデスプルーフ。
うん。
星5つ満点で何点でしょうか？
3.5 でお願いします。
真ん中か。
いや、ただし、
うん、
それはその最後の回収がすごかったっていうのを僕は強調したいんですよ。
ああ、なるほどね。
だからゼロ100なんですよ。最初はもうずっとゼロ続いてるんですよ。
まあまあまあ、そうね。
なんやねん、これ。ずっと続いて。
それも込みでやんか。
それも込みなんですよ。
込みやん。
で、最後、もう、ジ・エンドで出たとき
に。バーンって終わるやろ？
バーン跳ねたんですよ、
あの、バーンって終わるのがええねん、気持ち。もう、あと何もいらんやんか、別に。で、あと、エンディングの歌を聴いといてよ、もう。
細かいこと言ってありますよ。それも曲ももちろん、うん、うわぁ、70年代、60年代出とるわ、と。で、このエッジの効いた、癖のある感じも、まあ嫌いじゃないとかあるんですけど、うん、まあとにかく下品なのとグロいのはちょっと、
でしょ？
最初はしんどかったのはあるんですよ。
もうまた今回も何回ファッキン言ってんのよ、ほんま。
もう F ワードがすごかったですから。本当すごかったんで、
じゃあ、まあ、
でも、
うんうんはい、
やっぱりもうタランティーノはもうどうですかこの、
うん、
もうぶっ飛んだクレイジーな、
うん、
フッキンフッキンイディオットな感じどうですか
は いいでしょ
出てたんで
これやからやめられへんのよもうい
やーやっぱこう癖あるのを作りよるなと。
ちなみに、このデスプルーフ、グラインドハウス、
うんうん、
2本立てやってしてた？もう1個同時上映があるのよ。
同時上映
メモっといてくれるじゃん。
メモりましょう
か。アマプラにありますから。
はい、あはいはいはい。
プラネットテラー。
もう、タイトルからわからない
これもプラネット、プラネットテラーグラインドハウスなの。
プラネットテラーグラインドハウスと。うん、
これはね、簡単に言ったらね、はい、ゾンビ系です、はいはい、ゾンビ系。
もう、だから、兄さん言うてますやん、僕。そっち系はあんまりや
し。大丈夫やって、
ま、見ますよ、見ますよ、兄さんがそれ言うんや
って。今回は、うだうだ、あるな、ちょっとだけ。
あるんや、やっぱりあんねこれ。
ちょっとだけあるけども、基本ゾンビ映画やから、キャーみたいなのがあるんやけども、もう後半すごいから。どないやねんつって。俺、ね、想像絶するエンディングやから、最後。どういう終わり方やねん、これ、つって。
いやー。
また、もう、あなたの、さっき言った、エン、ジエンドみたいな終わり方するから、ババーンつって。
いや、だから、もう、フランス映画ぐらいわけわからん感じなんですよ、いやいやいや途中。
あとね、うん、これ2本立てでね、うん、間にね、あ、てか、この、プライントテラーは、オープニングからいきなりね、うんうん、実際にはない映画の予告編が流れるから。そんな映画ないんやけど予告編が流れるのよ。
ちょっとね、クエンティン・タランティーノから。
笑かしにかかってるやろっていう。
若干の松本人志を感じるんですよね、うん、なんとなく。これ全然関係あらへんやんけっていう。
これびっくりするからね。あれ、ゾンビの映画やったんちゃうのって思うかもしれんけど。ちゃうからね。これ、ない映画の予告編から始まるから。
もうなんか、ちょっとそれが面白いですよ、もう。
マチェーテっていう映画の予告編が流れる。
もう、さもあるかのような感じ。
なんやねん、この映画。スナイパー、スナイパーの映画なんやけどさ、ラテン系の。
いやー、ね、その説明言うてる兄さんがちょっとおもろいですわ、もう。
これ、こんなんがね、4つぐらい流れるから、劇中。
4つも、そう、ボリューミーやな。
マチェーテと、ナチ親衛隊の狼女っていうのと。
わけよ、これ。センスなさすぎでしょ。
あと、ドントと感謝祭っていうのが。これ全部ない映画やから。
いや、もうわざとダサくしていくんすよ、ね。そうそうそうか。
すごいからね、これ。最後。全然想像せえへんエンディングやから。
うわ
アクションシーンと。
タランティーノしてるわファファファファファファファファ。
それもちろんあるから。
すごいなこれ、っていう。
これ見てほしいなゾンビのやつも、プラネット
も。これ、ただただわけわかんなかったら、うん、もうティコムーンなんですよ、うん。ティコムーンっていう映画
ちょっと僕ですね。
僕が最もわけわからんか
った。わけわからんけど。
いまだにわからん映画なんですよ。
そんなんいっぱいあるよ、こんなん。
で、あれはもうただただわけわからんで終わるんですけど、うんうん、ちょっとやっぱり最後ちょっと笑かしてくれるっていうのはありがたいですね。まあ、ね、
そうそう。
正直、中身なんてないんですよ。
中身ないよ。
ないですよ。メッセージ性とかもないです
よ。B 級映画を作ろうやん。
うん。もうこれこそ本当に考えるな、感じろな、ね。
そうそう。だから真面目な人怒ると思うわ。何やねん、このクソみたいな映画って。
これは。
いや、だからクソみたいな映画を作ってるんですって。そう、それでやってるんですよ、それで、うん、って。
だから F 金な映画を作っとるんですっていう。
本番だってあれですよ。プラネットテラーに関しては、途中でフィルム焦げるからね。ブワ
ーやりすぎやん。もうめちゃめちゃやん。
めっちゃ飛ぶやん。俺、続きめっちゃ飛んでるやん。うん、って
ああ。いや、まあ、でもね、やっぱりその、とは言いつつ、うん、その、名シーンみたいなのを、ちゃんとこう、差し込んでくるあたりは、やっぱ巨匠やなって思いますね。
巨匠かどうか知らんけど。うん、
いや、でも、パルプフィクションのあのダンスの、
あでしょ？
下りは、やっぱり、もうみんな知ってるところじゃないですか。うん、もう何やったらそこしか知らんわぐらいの感じじゃないですか。
う
ん、
そうね。
で、印象に残るっていうところを、やっぱちゃんと作ってくるっていう、ことに関しては、うん、やっぱ巨匠やなって思うんですよ。
ああ、そうです。
うん。
ちなみにこのポラネットテラーにも、俺たちのブルース・ウィリス出てくるから。
あ、出ました。マジですか。
出てくるから。
俺たちのブルース来ました。
パルプフィクション続き出てきますから。
うわ
これ見てほしいな。この土日に見てほしいな。
ちょっとまあ、もうスカイウォードソードもありますけど、見ましょうか、もう。
まあ、2時間ないですわ。
ああ。
見てください。ま
あ、ちょっと、ゾンビ言うのがあれですけど。
いや、そんな、ちょっとエグいけど、怖いことはないわ、別に。
あのマジっすか。
ドキッとするのは、あんま、ないないないない。そんなんは。ただただ、まあ、
うん。
最後、ゾンビと、うえーって来るのと戦うんやけど、もうめちゃくちゃやから。腹抱えて笑うと思うで。
え、ゾンビと戦う言うたら、ナイトスクープで戦ってた少年とどっちがおもろいですか？
あれはあれでおもろさがあるからね。
また別の面白さがありますか、
ね、あなたが想像を絶するような奴らが出てくるから。お姉ちゃんがね、見てほしいお姉ちゃんが出てくるわ。
いや、ま、でもこの角度で笑わせてくれるのはやっぱ、タランティーノやなっていう感じしますね。うん、もう完全に0100なんで、もうさっきも言いましたけど、うん、僕にとっては。うん、ずっとないわー、なんですけど、最後に笑わされるっていう
ね。あるからね、こんな、なんぼでも、エルトポとかも見てほしいな。
だから今回これ見たら、うんうん、キルビルがどんだけまともな映画か
っていう。キルビルまともやね。
かなりまともですよね。
まともですよ。
うん。ああ。まあ、これ2回目見ようとはちょっと思わないですけど。
間開けたら、間開けたらおもろいって。どんなやったっけなって忘れてるから。
もうやっぱ後半、いや、後半、オースティン行ってからがおもろいっすね、ちょっとやっぱり。オースティン行ってからがもうどうせあの感じやろって思ってからの、ね、どんでん返しがすごかったんで。いやー、ちょっとすごい。いや、まあでも、こないやられるかね、いうぐらいやられてたんで。
いや、これ多分ね、流れ的にはゾンビ後にして正解やと思うわ。
あ、マジっすか。
うん。
いやー、ちょっとね、これグロイの無理っていう人はおすすめしないです。
あ、両方ともおすすめしないです。
で、15歳未満の方は見ないでください。
絶対ダメ、絶対ダメ。
はい。ただ、もう、わけわからんけど、ちょっと笑ってもったわ、みたいな好きな人は、ちょっと、見てみてくださいって感じ。
前半のヨタ話は頑張ってついてきてください。
僕、3回寝落ちしますから。
先のとこと本編には何も関係ないんで。
何にも、何のフックにも、振りにも何にもなってない
です。どうぞ早送りしてもいいですけども、できたら見てください。
いやー、何を見、すごい、展開全然ないなって思いながらずっと見てました
からね。全然ないです。前半は全然ないです。
ひどかったですかね。
ないですよ。
そっからの、
いやね、ダンスのシーンとかも何にも関係ないからね。
ちょっとね、もうだ、ジエンド出る、ちょっと食い気味の間がまたおもろいんですよ。
ババーンつって
そう、G エンドがどういう感じで出んのかっていうのを楽しみに見てください。はい。もうこれネタバレしてももう大丈夫です。その G エンドの出方を楽しみに頑張って耐えて見てください。
うん、もうこれね、ゾンビの方もね、エンドロールあるやんか。
はいはい。
早送り戦闘ってね、全部見てね。最後まで見てよ、ちゃんと。最後、ワンカットあるから、最後。
あ、エンドロール。
早送りせんとって、ね、そこは10秒送りせんとって、他のことしとってもいいけど。
あ、わかりました。
ワンカットあるから。
もう最後、もう一回言いますけど、うん、G エンドの後に、画面にかかと落とし、ダーンってプチッとプチッと切れるんですよ。なんやの、ダーンってやった後にプチッと切れる感じ。
は
あ、ああ、おもろかったな、
言ってね。こんな変な映画紹介してええんかな。
まあ、映画のね、まともなレビューにもなってないんですけど、うん、はい、適当なことは浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストですので、はい、はい、皆さんよかったら、はい、ディスプルーフ見てください。
桃井のおっさんのオールデイズザネッポンはオールネポで原作。
はい、今回もお便りいただいてます。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ちょっと今回はですね、Gmail がいつもより多いので、ちょっとまた抜粋になって申し訳ないですけど、はい、ハッシュタグ、はい、いただいてます、はい、チャッピーさんありがとうございます、ちゃん中さんがゼルダシリーズを楽しそうに遊んでるのがいいですなぁ言うていただいてるのと、
うん、
あと月下の剣士2待ってます、うん、対戦交流会参加希望ですということで、
あ、
うん、はい、前回ですね、うん、あの若津さんに来ていただきまして、うん、あの、SNSK vs カードファ、うん、カプコン、
うん、
カードファイターズ2、
うん、
エクスパンドエディションの話をもう、やらせていただきまして、
うん、
で、やっぱりね、その、格ゲー好きが僕の周り結構やっぱ多いんですよ。
うん、
で、もうそれに続いてですね、とめきちさんもいただいてまして、
うんうん
うん、もう月下2対戦会希望です、いうことで。はい、もうね、たくさん反応いただいてるんですよ、
うん、
ミステリオさん、
はい、
スト2ワーヒー、ガロー伝説から格ゲーに触れ、
うん、
スト 3KOF98 月下の剣士は私の青春ですと、で今回も裏話いっぱい聞けて嬉しいです、ありがとうございますということで、はい、
うん、
はい、もう若狭さんのおかげでもうたくさん反応いただいてまして、
なるほど、
はい、もうありがとうございますなんですよ、はい、普通おたもいただいてますよ、
うん、
はい、あ、ちょっと遡ったやつですね、ふわふわペリカンラジオさん、
はい、
ブレイキングバッドシリーズは日本語吹き替えで見てます、
うん、
ファーゴ紹介されてから気になってるので見ます、
うん、
タンティーノのグラインドハウス面白いですよ、僕は好きです、うん、ということでいただいていいんですけども、
うん、
グラインドハウス、
うん、
これ兄さんもちろん、
うん、
グラインドハウスもチェック済みやいうことで、
だからグラインドハウスが日本だけやって言うてんやんか、
あ、そうかそうかそうか、
うん、
あ、そうですよそうですよ、うん、プラネットテラー、
うん、
グラインドハウスっていうんですか、
そうそうそう、あと、
うん、
デスプルーフグラ、グラインドハウス、
あ、プラネットレテラーでちょっと覚えてもらって、プラネットテラーグラインドハウスなんですね。
いや、正式にはグラインドハウス、うん、まあタイトルに入ってるけども、
うん、
グラインドハウスは別にタイトル、うん、まあタイトルなんやけどタイトルじゃないと言いますか。
ほう、
要はデスプルーフとプラネット、はい、なんだっけ、
はいはいはい、
うん、のそれぞれってこと、その2つでグラインドハウス、
あ、なるほど、うん、わかりました。
だから2本立てって言ったんでしょ？
あ、わかりました。
そういうわけで、あなたはまだ1個しか見てないのよ。
いわば、大友さんの、
う
ん、メモリーズの中の、
あ、そうそうそう、そういうこと
ですね。みたいな、そういうことですよね。そうそうそうそう、あれは4本立てですけども。
それ1個しか見てないってだけよ。
あ、そういうことですね。
そうそうそうそう、
そう。あ、もうよーくわかりました。うん、はい。ちょっとね、うん、本当に、たくさんいただいてて申し訳ないんですけども、
言ってください。
ね、まやさんのじゃこご飯食べるとラジオさん思い出しますとか、
うん、
あと、そうですね、リュウさんの月下はワンツーポケットとも、アマノ使ってたなとか、
うん、
月下もかなりゲーセンでやってた記憶、ネオジオポケットカラーのソフトがいくつか出てきたけど本体どこ行ったいとかもいろいろいただいてるんですけど、
はい、
どうしようか、最後、はい、隠れファンさん、月下の剣士第2幕は当時プレイしてました、
はい、
他のゲームもそうだけど、過去極みとか、うん、楓の覚醒前とか隠しコマンドで出るシステムは何であったんですか、あれってゲーメスト見てないと一切触れないで終わると思うんですよねいうことでいただいてるんですけど、
うん、
これちょっと僕はよく分かってない話なんですけど、
検出が選べるのよ、属性と言いますか、
ほうほうほうほうほうほう、う
ん、でその三つ目は、まあ、隠してやったんや、
なるほど、
うん、
ああ、で 今ので伝わってる感じですかね、隠れファンさんには。
それは知ってるでしょ。隠してたっていう事実は。
なんであったんですか
って。なんであったんですかって言われたらなんであったんやろ。隠しとして、お楽しみとして。
あ、なるほど。
うん。
だそうです。
だったと思います。
はい。
そんなこと忘れました。
まだね。はい、月下の剣士に関してはまた、うん、若狭さんをいつか呼ぶこともあるかと思いますので、
じゃあ若狭さんから、ね、説明してくれると思います。
そうですね。はい、はい、お楽しみにっていうことで、うん、はい、隠れのファンさんありがとうございます。G メールいかがでしょうか。
わかりました。じゃあ行きましょう。こちら、
はい、
しげちにいさんちゃん中さんこんにちは、トラベリングダイスと申しますということで、
お世話になってます。
いただきました。兄さんと若津さんとの職場話、とても面白く拝聴させていただきました。各言う、畳屋にも長いことを働くといろいろありまして、その中でも JA、過去農協さんの依頼の物件はなかなか歯応えがありました。
ははは。
お世さんの家が山の中、しかもあのポツンと一軒家の中のお宅は獣道かと思うほど険しかったりと攻略しがいがありました。僕の先輩も、くせ者の方がいて、題して自分の道具が正義先輩、スマホのナビを信じず自分で選んだポータブルカーナビしか信じないつわもの、ナビの GPS が来ると歯がいいなしかと方言で文句は方言ね方言で文句を言う僕が Google で調べましょうかと聞くと信用できんの一点張り、道に迷った挙句、調べたんか、早く死んの一点張り。道に迷、ま、うん、早くしろか。早くしろという感じで、内心どっちやと思うこともしばしばでした。でもそんなことも、後々いい笑い話になり、自分の糧になっております。仕事はやはり面白いものだなと思います。次回も放送を楽しみにしております。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
そうそう。
はぁ。
トラベリング。畳屋やったよね、前ね。
ですよね、職人さんですよ。
うん、
もうナビしか信じないと。
うん、
スマホの GPS は信じないと。まあもうスマホの方が更新、アップデートが早いんで、正確やと思うんですけどね。
うん、そうね、確かに言ってますよ。
うん、いや、各言う僕のナビなんか、
うん、
ないとこ走ってる時ありますからね、時々。
後付けのナビですか？
後付け、うん、後付けですね。
社外品の、うん。
そうですね。
今って何？ハードディスク、何？あれ。データは何で入ってるの？
何やったかな。
そしてどうやって更新するの？あれって。
新しいデータを、
うん、
なんか、ブルーレイかなんかで入れるんだと思うんですよ、多分。
そういう光学メディアの読み込みはついてんの？じゃあ CD とか。
うん、だと思うんですよ。まあ、一回も触ったことないんで、あれなんですけど。
でも、買わんわな、高い。
買わないですよ。
ね、正直手元にスマホあるからね。
うん、で、もう、なんやったら、もうすぐ更新されるじゃないですか、スマホの方は。
うん、そう。常にあったからね。
うん、新しい、だから道とか行ったら、もう、うわ、山中行ってるやん、ナビで、みたいなのは。
そうそう。
ありますから。
道ないことになってるもんね。うん、
そうなんです。
新しい道とかね。
うん。だからもう、だからスマホを差し込めるようにしとくように、今後はもう、もし今度車あれするんやった
ら、
今
時そうでしょ。
しとこうかなと。うん、今時そうですよね。
画面をもう出すようになってるじゃないですか。う
ん、ちゃんとそれに、その立てかけれるような車種もありますからね。スマホがこうガチャッと。
ああ、それもあるし、うん、もうディスプレイに表示するやつあるじゃないですか。
あ、ディスプレイになるやつもありますし。
うん。
うん、
そして、ほとんど使わないよね、うん、遠出するときしか、
うん。そういうことですよ。
うん。
うん、で、ちゃんと、ここを左ですみたいな音声も もちろん入りますし。
うん、入ってない。
うん。もうスマホですよ、言っても、やっぱり。
歩きのとき使うんやけどね。街中でね。
スマホ、もう歩きでも行きますからね。
ナビは
そうですね。
お店とかさ。
うん。
車よりね。
そうですよ。
うん。
うん、いやー、偉い時代です。
うん。 ですよ。
癖のある、こういう理不尽にキレられる先輩はちょっと辛そうですね、うん。こんな理不尽にキレられる先輩に会ったことはないですけどね、僕は。うん。うん、まあ、いろんな人やっぱいますから。はい。
はい。
そうですね。はい。はい、またのお便りお待ちしております。は
い、ありがとうございます。じゃ続きまして、はい、お世話になっております、若津です。ということで、若津くんがいただきましたよ。
はい。この前はありがとうございました。
はいはい。先日お招きいただきましてありがとうございました。変な声に失礼しました。
いや、大丈夫です。
さて、番組中で亡くなったと言ってしまった江坂ハンズ内のミスドですが、ちゃんと営業してました。こんな時期なのにセールか何かで偉い人手でした。閉店してしまったミスド跡のローソンともども、写真を添付します。まだまだ寒いですが、ご自愛ください。ということで、いただきましたけど。もう、
はい、あると
そうそう、ここよ、ここよ、
はいはいはいはい、
駅前のハンズの1階にミスドがあるのよ、はい、ここは昔からあるね、
うん、
これ、
うん、うわー、なんかでもあれですね、
うん、
江坂といえば東急ハンズっていうのはこの前も言いましたけど、
ここしかなかったからね、
そうですね、
うん、
この東急ハンズの下にやっぱ島村ってこう、
もうこれ時代やね、
もうなんかちょっと
寂しいね、
し寂しいですね、
寂しいわ、こんなんなかったもん、3階はプラモコーナーやったのよ、
あーそうそう、面白いなんかちょっと小物とか遊べるもの
を、ね、そうなのよ、
うん、ちょっと洋物みたいなのも揃ってたりするんですよ、ハンズは、
そうそうそう、よかった、うん、ホビー的なもんがいっぱいあったのよ、3階
で、ハンズといえば、うん、三宮か江坂なんですよ、僕にとっては。
あなた知ってる、三宮のハンズなくなったんやね。
え、
なくなったんや、あなた。
マジっすか。1
月で。
いつ
?1 月で。
え、こう、もう、先月です
よ。もうないんですよ。
うわ、ちょっと待ってください。三宮で行くとこ言うたら僕ほぼほぼハンズでしょ、
もうロフトしかおまへんのや、ロフトしか、
マジか
ないんです、びっくりしたわ、ハンズなくなるかねっつって、
もうみんなあれですか、やっぱ丸井の方に行ってまうわけですか、
うん、全然関係ないやん、雑貨関係ない、
雑貨関係ないですけど、
うん、もうみんな通販で買うんですよ。だから
ショックっすわ。
そうですよ。
リコリコ、三宮の東急ハンズなくなったんやって。あ、東急ハンズに思い入れないからって言われち
ゃいます。だから潰れん、だから潰れんねん。
大阪の子なんで三宮に思い入れがないっていうことらしいです、あ、そうですか、
なおさらや
それは失礼しました
まあそれはそ
う、うわー、ショック
もうないんです、ないんですよ、
いや、なんでしょう、そんなやっぱ行く機会少ないですけど、なくなる言うとやっぱこれ人間勝手なもんでちょっと寂しいですね、
ねえ、よう行きましたけど、
うわー、いや、もうだって昔付き合ってた彼女で行きましたもん。
ね、
特に何の思い出もないですけど。
とりあえず上から行くんよね。
そうですね、山の手の方からです
よ。まず上行って、階段降りながら見ていくんでしょ、うん、
そうです、そうです。
ごっつ回数あるやん、つって、もう
しんどい。あるやん、
って。しんどいわ、ってね。
阪急百貨店とかにはないような珍しいもん置いてあるわ、みたいなね。
そうそうそう。
うん。
ほんで下に1階までついて、ウィーンって自動ドアで出るときには、うん、何も買ってへんっていうね。
そうそうそう。そこなんす
ね。あんなにいたのにって。
うわ、珍しいもんある。何これ何これ。
消しゴムの1個も買ってへん。だから潰れんねん。
あれはね、ほんと不思議な店ですけど、入ってまうんすけどね。
入ってまうんやけど、まあお金落とさんかったな。
落とさなかったっすね。ハンズで何やろう。うん、
なんか。
何買ったかちょっとあんま覚えてないですね。
大して買ってへんわ。正直。
そうですよ。
ねえ。
なんか、なんでしょう。 アメリカから来たバランスゲームみたいなとか、グッズ売ってました、なんか。
向こうのね、ゲームね。
向こうの。
海外のね、うん。
海外のおもちゃみたいな、
ね。昔はそこしかなかったもんね。
うん、なんかパーティーゲーム、こんだけあります、みたいなね。別
に、それこそヨドバシでもあるし。
うんうん、
何やったら別にアマゾンで買えるし、つって。
もうアマゾンの、もうあれはやっぱ大きいです ね、本当に。
そういうことです
よ。はい。はい、若狭さん、うん、また次の回もよろしくお願いします、はい。ありがとうございます。
じゃ続いてこちらいただきました。いつも楽しく拝聴しております、KTR50 です。ということで、KTR さん。
お世話になってます。
前回のトーク番組を堪能させていただきました。実に興味深いお話の数々でした。特に印象深いのが他社のゲームやアニメ視聴にも時間を取られていた点です、クリエイターでありサラリーマンであろうともサブカル道を貫かれる姿に感銘を覚えました。だからこそ現在につながる両作品を制作可能だったのだと思います。そしてその社風が SNK さんの原動力だったのだと思います。次回の開口番組も楽しみですね。通信。30 Minutes Missions というバンダイのコラムが気になっております。お二方はご存知ですか？完全オリジナルの商品なのでしょうか？価格も実に微妙で、これを買うなら HGUC に手が伸びてしまうのですが、ということで、いただきました。
はい、ありがとうございます。うんうんうん、はい、特に印象深いのが他社のゲームやアニメ視聴にも時間を取られていた点ですってあるんですけど、うん、なんか僕ね、まあ、テレビ局でちょっと働いてた時もあるんですけど、
うん、
これに関してはテレビ局の人もなんかそういう感じはありましたね、
うんうん
うん、特にその番組制作してる人とかは、うん、まあ、上映ちょっと前の映画をちょっと食い気味で試写会でちょっと見てくるわみたいな感じで、
うん、
あれしてたりとか、うん、で、まあ、それこそ今ちょうど上映中の映画、ちょっと映画見てくるわみたいなことで、ふわーっと、
うん
うん、まあ、記事にするのかなんかちょっとどうなのかわかんないですけど、うん、まあ、エンタメにちょっと関わる人っていうのはなんかそういう、うん、ね、
うん、
遊びもこう、うん、仕事のうちでやっていくみたいな雰囲気は、
うん
うん、まあ、ゲーム業界も一緒なんやなっていう思いながら聞いてましたけども、
うんうん
うん、はい、実はこの30 Minutes Missions、
うん、
知ってます？
いや、ちょっと今見てますけど、
僕も
知る方は
これ聞いてから初めて見たんですけど、うん、ちょっと微妙ですよね、これ。
っていうか、ないわ。
ないですよね。
これはいらないですね。
まあ、おそらくなんですけど。
全然腐さないですね、これは。
ちょっと、子供たちにプラモデル、簡単なプラモデルで、ちょっとカスタマイズ要素も、色もね、組み合わせとか自由に決めれますし。
うんうんうんうん、
どうですかこれでお一つブームになりませんかねぐらいの
これは、ね、いいです、うん、これは
だと思うんですでもちょっとやっぱり弱いって思うのは、う
ん、これはダメですね。
まあ、やっぱこういう新しいのを出してくるときって、
うん、
まあ例えばそのアニメとこうクロスメディアでこう売り出していくとか、うんうん、そういう感じがあってのとは思うんですけど、うんうん、いや、まあこのデザインやったら好きなキャラのプラも買って
もうこの
作って
KTR さんの文面通りでしょこれやったらっつう話で
まずデザインがいけてない。
これデザインがひどいですね。
いけてないんで、
これ平成ですね完全に。
そうですね。いやいや、平成なんですよ、本当に。
うん、だいぶ遅れてますね、これ。
うん。バーチャロンをバーチャロンが、ダサいとは言わないですけど、
言わないです、
ね。今更バーチャロンのプラモは作らへんかなっていう。
そうやったらバーチャロン買うし。
それやったらバーチャロン買いますよね。
そうそう。
うん。あ、バーチャロンやーっていうのがありますから、こっち。
言うて持ってるもん。でも、
でもバーチャルンじゃないですから、これは。
これは、うん、いろんなラインナップあるけど、ことごとくないな。
で、これを使って、例えばその、なんて言うんですかね、その、おもちゃ売り場のゲームにこう置いたら、うん、戦わせ合うことができるとかね。うん、なんかゲームと連動させるとか、なんかね、広がりがないんで、ちょっとしんどいちゃうんかな、とは思うんですよね、なんか。
うん、もう、はっきり言うけどね。
ちょっと申し訳ないですよ。さっきミニッツミッションズ好きやいう人には申し訳ないんですけど。
あるって言うけど、ないときはないっていうね。
うん、まあ、いやもうこれがもう正直な感想ですから。
これは別にいいですね。
そうですね。これはまあ、ちょっと辛いかなっていうね。で、これがまた、あの、まあ300円とか400円やったら、おーとちょっと思うところもあるとは思うんですよ。
でも1000円以下で。
あ、1000円以下します。税込みで多分1000
円。あ、ちゃうわ、ちゃうわ、ごめん、ちゃうわ。超えてるわ。物によるわ。
そうなんですよ。1000円超えてたと思うんですよ。
ちゃうわ。俺が見たのパーツセットよ、これ。
あ、パーツですか。
パーツセットは安いな。あ、高いやん。
うん。確かに、ハイグレードの144分の1のガンダムとかザクと同じぐらいの値段なんですよ。うん、それやったらガンダム買うじゃないですか。
うんうんうん。って言っちゃうよね。
たとえ2体目だとしても。
これ、ね、またこれ買って、じゃあ自分なりにかっこよく作ったろうか、とかも思わへん。
思わないですね。うん、うん。色変わるぐらいなんで、側は変わらないんで。
なんか側も変えようもあるけどさ。
うん。
なんか、なんやろ、この。次行こうか。
あ、次行きましょう。はい、KTR さんもおっしゃる通りです。
そういうことですよ。
はい。
はい。
はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございました。
続きましていただきました。ちゅんなかさん、しげきにさん、こんにちは。姫現在中の体調の悪い体調です。ということで、体調さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
第267回無料の機械、無料で機械の体を手に入れる回、拝聴いたしました。喫茶店での寸劇は、あーとすぐに理解、ニヤニヤしながら聞きました。会話の端々に、例示集がしたので、喫茶店のママは年老いたメーテルかと。続いてガソリンの話、今のガソリンは法律で鉛を入れたらダメだそうですよ。私も遠い昔有塩廃屋仕様のカローラレミン TE27 に乗っていました。以前メールしたマイファーストカーの次に買った車です。当時の車を廃屋からレギュラーに変えるとすぐにノッキングが発生するのでなかなか大変でした。今の車はコンピューターが自動調整してくれますが、当時の車はコンピューターになってないので調整方法はダイヤル回して入力していちいち調整してみました。1987年に有塩ガソリン製造が禁止されましたが、生産が終わっただけで流通在庫として有塩ガソリンがまだ残っていたらしく、ガソリンスタンドの人が言うにドラム缶でだったら手に入ると聞いたのでドラム缶で購入していました。タンクローリーでは運んでくれなかったと。で、私が車で行くと事務所の裏の倉庫から台車に乗ったドラム缶を引っ張り出してきて手動ポンプをぐるぐる回して給油してくれました。しかし約1年後いよいよメーカー在庫がなくなり、これが多分日本で最後の有塩ガソリンを入れ、以降は無塩廃屋に添加剤を使用していました。今も旧車やヨーロッパ車のなどのようにガソリン添加剤は売られていますと。で、地味に値が張るのと、ガソリン給油のために軽量して補充しないといけないので、同型の無塩仕様のエンジンを探してきて乗せ替えました。で、ちなみに有塩はバルブシートの摩耗防止効果がありますと。で、知り合いが有塩仕様の車に無塩ガソリンを入れていた人がいたのですが、だんだんバルブシートが摩耗して隙間が基準値よりも狭くなり、だいたい5000キロごとに調整していましたが、最後は油温がしてエンジンがかからなくなったそうです。
あ、
うん、詳しい人はわかると思いますが、バルブをついてしまい圧縮がなくなったそうです。ちなみにエンジンをバラすとはっきりと違いがわかるのですが、燃焼室内のすす、過去カーボンの付着がありませんと。で、無塩ガソリンになってからエンジンの内部はカーボンだらけになりましたと。ちなみに今のセリカは無塩仕様です。以上、体調でしたと。
で、追試、はい、今では信じられないでしょうが、有塩ガソリン車の排気ガスって甘くていい匂いがしたのですよ。車が1時間に数台しか走ってこない田舎だったので可能でしたが、遠くから車が走ってきたら友達と一緒に待ち伏せして、通り過ぎた車を追いかけてクンクン匂いを嗅いで遊んでみました。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。うん、はい、さすが隊長さん。
ガソリンの話ね。あの、はい、鉛の話知ってましたけど、ちゃいましたね。よいよう考えたらね。
はあ、はあはあはあはあはあはあ。
ナバイの有無じゃないよ、ね、よく考えたら。
うんうんうんうんうんうん。
はい。
いや、
奥探知の話だからね。
うんうんうんうんうん。たら。いやー、やっぱりさすが隊長さんや、うん、いうことで、うん、はい。
そうですね。
車やっぱり好きですよね、うん、隊長さん。
やっぱりね、自分で見てるから、うん、仲間で見てるからやっぱ詳しい
です、ね。うん、詳しいですよね。うん、はい、いやもう乗ってる車がまずかっこいいですから、隊長さんは。
今の車はコンピューター自動制御ですからね、うん、インジェクションってやつですよね、
うん、
も
う、
う
ん、
いわゆるね、全部コンピューターが調整してガソリンの量を噴射して効率よく燃焼してエンジンを増してくれると。バイクとかもそうでしょ、昔は。
キャブじゃないですからね、そうそうそう、もう今は。
キャブレター式でしたからね。
うん、今はもうこう噴射して、で、燃焼効率がすごくいい。
チュインチュンチュンチュンチュン、フーンってかかるでしょ、うん、
そうですね。
昔はちゃいましたもんね。
うん、ちゃいますね。うん。うん、いやー。PS のとこなんですけど、今では信じられないでしょうが、有塩ガソリン車の排気ガスって甘くていい匂いがしたですよっていうのが、あれ、そんなことあったっけなーってちょっと思ったんですけど。
ガソリンスタンドで有塩って書いてあったもんね。
ああ、そういえば書いてましたっけね。これ人によると思うんですけど、ガソスタのガスの匂いって兄さん好きですか？
大丈夫よ。
ああ僕逆に好きなんですよ、ガソリンスタンドの匂いって。
うん。
うん。あと、ちょっとしたあの、カート上の、その、あの、ガスが焦げてる匂いとかも、うん。ああ、いいなって思いますね。うん。ガソリンスタンドのガスの匂い、どこがええのって言う人いますけど、もう僕は好きなんですよね。
あ、じゃあ、
なん
かもっと身近なところで、灯油は？
灯油は、うん、まあ、別に、うわ、もう無理とはならないですけど、あれなんでしょうね。やっぱ雰囲気ですかね。ガソリンスタンドの雰囲気込みでええわって思うんですかね。
灯油ダメですか？ガソリンスタンドに売ってますけど。
灯油あんまり。
灯油はダメですか？
いや、ま、
ガソリンは OK。
これね、好きですよって言ってもらうと、ちょっとまた、やばいやつやみたいな感じで。
スタンドにさ、補給するときにさ、キャップ開けたらシューってガス出てくる。あ、
出てきます。
あの匂い、あの匂い。
ああ、あの匂い全然大丈夫ですよ。
でしょ？じゃあ同じようにさ、灯油のあのポリタンクカパッて開けた時のあの匂い。
なんか、なんでしょう、レーシーじゃないんすよ。わかります？
ストーブチック界の所詮。
そうそうなんですよ。車の息粉を感じれないんです
よ。レーシーは確かにないよ、確かに。
なんかね、その、車の世界にいるなって感じさせてくれるんです
か？車ではないです、確かに。
違うんですよ。所詮やっぱりストーブなんて。
あ、じゃああれは、タクシーのさ、LP ガスのあの、はい、排ガスの匂い。ちょっと酸っぱい匂いするやん。
あれはちょっと違うかな。
違う？
ね、うん。
じゃあ、ディーゼルは、バスとかトラックの、バーッつって。
あれもちょっと違うかなって感じですね。あれはなんか小学校の時の、バス酔いしてた記憶がなんか読み起こされるみたいな。
バスを、
ね、
バス、通り過ぎる時の、バーンってあれやん、うん、降りた時に。
いや、あれは特に好きっていう感じはないですね。ってなりますね、やっぱり。
大丈夫ですか。
なんか差が、どんだけ、どんな感じであるっていうのはちょっと
言い表せない。そういう、俺だけ好きな匂いっていうのあるやん、なんか。 別にその
排ガスだけ好き
だ。排ガスだけちゃうけどさ、あの食べ物じゃなくて、はいはいはい、
うん
ありませんなんか。
他の人はそんなにって言うんすけど、僕は好きですっていうようなことですね。
そうそうそう。
例
えばさ、あ、じゃあまた車に戻っちゃうけど、新車の匂いあるやん。
あ、新車の匂い好きですよ、僕。
あれ意外と好きな人多いよね。
うん、僕は好きですね。
ね、
はい。
独特やろ、あれ。
独特の匂いしますね。なんか
ね。
はい、新築の木の匂いともまた違う。
うん。木とか
違う。ありますよね。
そら。
うん。もちろん違うんですけど、うん、わかりますよ。うん。ね、
あと何でしょう
か。いやー、あと何でしょうね。まあ、これはその、ちょっとわかんないですけど、うん、天一の麺。
麺だけ？
麺を、いや、汁すすった時よりも、麺をすすって、噛んだ時に来るちょっとしたあのつんざいた匂い。
つんざいた嫌な感じやんか。
つんざく、ちょっとなんていうんですかね、ストレートに嗅覚にクーンってくる匂い、 あるんですよ。ありません？あるんですよ。
麺だけ食ったことないけど。
あの麺食べた時に、うん、ちょっとこう表現悪いですけど、うん、ちょっとしたアンモニア臭がするんですよ。
臭い匂いするの？
臭いというか、
アンモニア臭臭いやんか。
アンモニア臭なんですけど、僕は好きなんですよ。これ、あれですよ、アンモニアじゃない、ないですかね、絶対。でもなんかね、アンモニア臭に近いような、うん、ちょっとつんざく香りが来るんですよ。
例えばさ、花、食べ物ちゃうけどさ、なるべく食べ物じゃない方が面白いと思うけど。
そこは分かってるんですけど、ちょっと天一行ってまいりました。
靴買いに行ってさ、サイズ見るやんか。
はいはいはい。
じゃあ、これ、あ、これか、当たった当たった。箱出してきて、うん、カパって開けた時のあの匂い
は。は好きです。
若干ゴム臭のある。
ゴム臭のある、うん、わかりますよ。あ、これもうおろしたての靴やなーのあれでしょ。
うん。あの、うん、靴おろして、紐結んでるときに、なんかちょっと嗅いでまうっていう。う
ん、わざわざ嗅ぎはしないですけど、うんうん。
この匂いっていう。
靴の中に詰めてある、うん、その、くしゃくしゃの紙抜いたときに出てくる香り、みたいなね。うんうん、
あれね。
あ、いいですねっていうのはありますね。うん、うん、確かに。
あるよね。
うん。
ちょっと匂いからそれいるんやけど、ふと思い出したことがあるわ。
何ですか？
靴下あるやんか。新品買ってきてね。
はい。
靴下ってこう、二個一になってこうさ、
はい。
あ、なんちゅうのあれ。なんや、なんか、ビニールというか、うん、なんつうの、片っぽは T になってて、そっから細く T の真ん中からヒューと出てきて、靴下をぶち抜いてさ、で、
はい、
もう片っぽの端っこはこのなんか三角形に熱でニューンって刺してこう抜けへんようになってる、なんつうの、止めてる止め具みたいなあるやん。
ああ、
わかる、言ってること。
はいはい、わかりますよ。はいはいはい。
わかる、あの、ハサミでチョキンと切らな、うん、と取れへんやつあるやん。
ありますね。あの、T 字になってるみたいな。うん、わかる？わかりますよ。
あれやめろ。って思えへん？
まあ、ハサミは絶対いりますからね、やっぱり。うん。
歯じゃさ、もう知覚過敏になるくらい痛いやんか。
いや、わかるんすよね。それはめっちゃわかるんです。
あれやめろ思わへん。あの強さいらんと思わへん。靴下に。
あの強さはちょっといらないですね。
過剰やと思わへん。
あれの正解なんなんでしょうね。あの、なんちゅうんすか。ちょっとした金具でピッと止めてる
のはあるじゃないですか。クリップみたいなね。あの子はええわ。
あの子はいいんです。
あの子は優しいわ。
でもあれだけやとちょっと心もとないっていうのも確かにあるんですよ。うん、
でしょ。
なん
やねん、あれ。あいつは、靴下だけじゃないし、うん、服にもおるやんか。タグ
いますよ。うん、タグ。
やめろって思わへん。
なかなか切れんのじゃ、剣士では。
あれ、あれトレールみたいな100均で売ってんかな。
あれトレールってやつね。
うん。
あ、でも、うん、ちょっとこれ話しちゃうかもしれないですけど、うん、あれを、まあ、例えば、うん、まあ、これ、こんなシチュエーションなかなかないですけど、うん、その、昔我が家でよう、もうすぐこの靴下履きたいってなった時に、うん、まあ、うん、あれを外す時に、うん、その T とその繋いでるとこをくにって曲げるんですよ。で、車に戻って、
うん、
シガーライターガー、熱、うん、熱でジュジュ
ッ。ああ、なるほど。
ジュジュッってやって、ほんで溶かして取るっていうのは、うちの親父がやってました。
ちょっと危ないなそれ。
熱で溶かして外すみたいな。
なるほどね。
うん。これだなんかこうこの繋がっているとこをこう U の字にするのがちょっとまたあれなんですけど。
あれもあれトレールが欲しいわもう。
あれトレールは。
あれもなんか普通のハサミよりさ、うん、もう鼻毛切りぐらいのサイズの方がええやんかなやったら。ちっちゃいのね。
うん。なんかないっすかね。
ねえ、あれ。
うん。まあ、それかも、T 字のやつじゃないやつで新しいのを発明し、うん、する、なんか止めるやつをね、ね、うんうん、考えてもらえるのが一番いいですけど、うんね。一番いいのはやっぱりジップロック形式ですよ、やっぱり。
コストかかるな。それ、値段に乗っかってくるな、完全に。
乗っかってきますかね。
高なるわ。
もうじゃあ、あと半世紀はもう T 字ですよ。
そんなユニクロのさ、ヒートテックみたいなパッケージやろ、要は。
ああ、そうですね。乗っかってきますね。
絶対このパッケージで入ってるやん、こんな感じで。もうね、あれも。なんであんなパッ、まあ、穴に入れてんだよね。
そういうこと
です。そんな熱持つんかしらって思って。
そういうことですよ。
持つか。
いやー、ね、はい、もうね、この熱量のある、うん、もう車トーク、もう隊長さんならではということで、
はい、
はい、存分に楽しませていただきました。
うん、
はい、今回はお便りは以上ですかね。はい、はい、はい、今回のお便り以上になります。ありがとうございました。はい、我々暴れラジオスさんは皆様からのお便りをお待ちしております。 Gmail アカウントはラジオスさんアットマーク gmail.com、 radiossan アットマーク gmail.com、 Twitter の方はハッシュタグひらがなでラジオスさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。はい、
はい、
いうことで、269回、うん、滞りなく終了しましたけども、
はいはい、
もう電車にね、乗らなくなる日常が、
うん、
多くなり、まあ、もう一年ぐらいですか、うん、なりますけども。
うんうんうん、
うん、まあでも電車の中のあんなことあったな、こんなことあったな、みたいなことを、ふと思い出すこともあるんですよ。
うん。
うん、まあ電車の中って、もちろんいろんな人、いるじゃないですか。
はい。
まあ、学生いたり。
うん。
まあ、もちろん、通勤中のおっさん。
うん。
で、朝から病院行くおじいちゃん、おばあちゃん。
はいはい。
いろんな人いるんですけど。
うん。
なんすかね。まあ、例えば、同じ年頃のおっさんとかが、
うん。
まあ、たまたまお知り合いさんがちょっと隣あって、ちょっと喋りながら通勤してるとか、に関しては、
うん、
まあ、周りはなんか、あ、こういうこともあるよね、みたいな空気になるんですけど、
うん、
学生、高校生とかが、ああ、おはよう、宿題とかどうやったとか、学生が楽しそうに喋って、てるのに対しては、ちょっとおっさんおばはんはピリついてまうのはあれ何なんですかね。
え、別にそんなさ、はしゃいでるわけちゃうんでしょ、う
ん、そんなはしゃいでるわけじゃないんですよ。でも、
なんでピリつくんや、
いや、これ僕がちょっとそう勝手に感じてしまって、僕は全然ピリついてはないんですけど、なんか、おっさんが咳払い、あ、うん、みたいな、
うん、
若造は喋んな、みたいな、なんかそんな空気ありません、
ね、そう
あ、じゃあやっぱり僕の感じ方がちょっとおかしいんですかね。
すごい気にしてるね。うん、
なんか、若造、もう、友達と喋りたいことあるやんって僕思うんですよ。
うん。そんな、だから、はしゃいでたらそれは思うかもしれんけど。
うん。
そんなめったおらんしね。
えれへーん、なに、そんなやつはいないですよ。
めったおらんよ。
いないですけど。うん、いや、なんか、同じテンションで同じことしてるのに、
うん。
うん、若造は喋んなや、みたいな空気感出すおっさんおるなって時々。
そうかな。
うん。いや、まあ、そら、友達と喋りたいやろ、みたいな。
うん。
なんかそんな風に感じることがあるなって、いや、これ多分僕が、ちょっと感じ方が、細かいんかわかんないですけど、
うん、
いや、兄さんがそう思わないんだったら別に
いや、そりゃそうなるんやろうけどさ
そう、いや、あと、
うん、
あとその電車のことで思うのは、兄さん関空行ったことあります
よね。ありますよ、うん、
関空車で行ったことありますよね、
うん、ありますよ。
あっこの駐車場って、
うん、
事前支払いするじゃないですか、
うん、
出るときは、
うん、
カード入れずに自動的にファーンって開きますよね、
うん、
あれは多分そのナンバープレートかなんかをこうカメラがパッと見て、あ、この車でこのカードやっていうのを支払われてるかどうかっていうのを認識して自動的に空いてるんやろうなって僕は推測してるんですよ。
うんうんうん。
で、まあまあ、そこの仕組みがどうのとかっていうのは、
うん、
まあ、細かいことはいいんですけど、
うんうんうん、
あれ、だからもう自動的にファッと行く技術を、
うん、
なんで改札でやらへんねやって僕思うんですよ。
それはもうちょっと、突っ込んで聞くわ。具体的にどういうことですか？改札
やると。要は、例えば、うん、まあ、僕とか、阪急はピタパとかを使うわけですけども、カードを出して、それこそピタをパッとして、ピタパッとして行くわけですよ。
うんうんうん、
あ、自動的に行けるっていうんやったら、
うん、
例えば、その、今月の分こんだけ支払います。
うん、
誰が支払ったかっていうのをもうスマホで顔認証できるんですから、
うん、
誰が支払ったかっていうのをもう顔認証するんですよ、その時点で。
それは無理やわ。
ダメです。で、朝は、もうそうカメラですよ、それはもう。
個人を特定できへんでしょ。
まだ無理っすかね。
じゃあ、双子やったらどうすんの？
いや、でもそこはね、うん、やっぱりどうしても、その、なんぼ似てても、変えようがないとか、それ、例えば耳の位置とかは、絶対無理なんですって。
え、無理っていうのは、とらわれへんってこと？
そこで騙そうと思っても、騙しきれないんですって。
うん、だから、それを瞬時にそんな、どうやって判別するの？うん、
いや、最近、でもできるんですよ。耳の形ですぐ照合できるんですって。
ああ、本人かどうかってこと、
うん、そういうことです。そういうことです。
ええ
ー、うん。らしいですよ。耳はもうほんまに無理らしいですよ。
耳なんて、だって、ほんなら耳隠しといたらいいや、うん。
それを言われたらどうしようかなって今思ったんですよ。
うん。ヘッドホンとかしてたらどうすんの？帽子かぶってたらどうすんの？
あ、だから耳を隠してたら、それはそれで、ピンポーンって言われるんで、耳はちょっと出しときましょうっていう。
そんなもん、いちいち帽子脱がなあかんの、通るのに。
でも、ピタッとパーをいちいちするよりかは良くないですか？
絶対無理やと思うで。今の技術なんかじゃ。所詮カメラで撮ってるんやから。
無理かな、無理っすかね。
それできるんやったら空港でやってるよね、まず。
だから応用できるところは、うん、絶対あるはずなんですよ。
とにかく、
まあ、実際その顔認証とかね、そういうのやってるところもあるのはあるんで。
あるけど、そんな精度ええんかな、うん、あれって。
いや、まあでも、便利やと思いますね。
ちゃんとできたら便利よ。
でしょ？
もちろん思うよ。
うん。
せけど、まだまだかかるやろ。
やっぱちょっと、いや、あとコストなんですかね。その、やっぱ人があんだけガンガン来るのを、こう、早く処理しようと思ったらっていうのも。
処理はさ、例えばさ、うん、今もうあの、荷物の分別とかすんげえ速度で判別できるやんか。
うん
ね、配送センターとか。
うん、すごいっすよね、あれ、
う
ん。
そういった意味では、でもあれもバーコードが貼ってあるからな、そもそも。
ああ。
もうそこで識別されてるからな。それを読んでるだけやからな。
むしろデコにバーコード貼ったらいいんじゃん。
誰が貼るねん。でも忘れてきたら取られんのか、読んで。
もう今の突っ込みのタイミング、もう100点っすね、もう。ほんまにもう。
バーコードデコにデコにあんの。別に貼らんでもええやん、ほんで。
まあ、貼らんでもいいですよ。
なんで顔に貼るんよ。そしてなんで顔にこだわるんよって話やんな。
まあ、でも出してるとこって言ったら、やっぱ、こう、あれじゃないですか。あ、じゃあ、これどうですか？例えば、うん、モーターショー行くじゃないですか。
うん、
再入場する際に、
うん、
スタンプペッて貼られるじゃないですか。
うん
で、光に当てたら、こう、
うん、
あ大丈夫ですね、うんうんうん、の、バーコードをデコにペタってしてもらう。
デコなんかよ、ほんで。ほんで、バーコード言うてるやんか、また。それだって、明日どうすんのよ。
いや、だから、その、
お風呂入ったら、お風呂入ったら取れてもらえやん。
1ヶ月分払ったら、1ヶ月間ちょうど消えない。何しても消えない。
で、1ヶ月後どうすんの？
消えるんすよ。
消えるからどうすんの？この時は。
払うんすよ、もう一回。
払ってどうしてもらうの？
スタンプペタって押してもらうんですよ。
誰が押すのよ、それ。
駅員のお姉ちゃんですやんか。
どんな仕事やねん、それ。
おでこにペタッとこうしてもらうんす
よ。その人はね、朝からお前、人のデコにペタコン、ペタコンって
押すの？そこはアナログなんですよ。ハンコ持って待ってるんすよ。
そのハンコどないなってんねん。
いや、だからもうその
陰の部分がちゃんと変わるようになってんの、それ。
変わるようにな
ってその反抗がすごいな。
反抗がすごいんですよ。
え？
あ、いや、ちゃいます、ちゃいます。やっぱそこは、うん、その、ラベルのところは、そのネジ式でカリカリカリカリって、あ、この人は。
ものすごい時間かかるやん。アナログにも、そこは、ネジ
ネジですよ。
デジタル処理してよ。
デジタル処理は、ちょっと待って。うん、
ものすごい
な。そうなんですけど。
いやいや、そんな仕事を。
いやいや、もう、それこはやっぱアナログなところは、ちょっと残しつつです。
いやいやな、そんな仕事を。
でも、もっとね、いや、だいぶ快適になりましたよ。なりましたけど、うん、その、切符詰まって、うわ、なんやねん、これ、みたいなことも、ほぼないですし、
うん
なりましたけど、もうちょっとなんか、できへんかなって思うんですよね。うん。
それはみんな、もう、みんな言ってるのはスマホでなんとかどうですかっていうのはみんな言ってるやん。
スマホを。
かざして。
ああ。まあそう、まあでもスマホを出すっていうもう行為自体があれですやんか。
素通りしたいの、とにかく。
素通りしたいんですよ。だから関空の車で素通りでヒュッと行けるように。
そもそもそこも怪しいわ。
関空のやつですか？
それどうやってんねん。ほんまにそんなんでナンバープレート読み取ってんのかな。
でも、確実にその読み取ってるって言ったらやっぱりナンプレと、
うん、
そのこのナンバープレートがその金がもう支払いできてるかっていうとこだけやと思うんですよね。うん。だからナンバープレートと布で隠してたら多分開かないと思うんですよ。
一回やってみて。
なんて僕がやるんですか。
バターンって鳴ったわ、言って。てか、聞いたらええやん。電話で。あ、どうやってやるんですかあれっつって。
あれ、ちょっと聞いてみたいですね。
なんで、うん、なんで僕のってわかるんですかって。
ちょっとアホみたいな質問、久々にしてみましょうかね、
これ。教えてくださいって。
うん、お願いします。
いつも気になるんですけど、うん、けど、 どういう仕組みなんですかって。
うん、あ、これなんかラジオさんの企画で僕アホみたいな質問昔なんかやったことありますわ、そういえば。
どこに？
何やったかな。いや、ほんま大企業の、うん、あのお客様センターに
電話してね。
電話して確認したの、うん、何やったかな。
あったっけ？あれどうしてですかつって。
あれなんでなんですかっていうのを。うん、なんか聞いて、ほんで次の週に発表したらなんかあったんですよ。虹パパさんやったら覚えてんのかな。
あったっけそんな。
わあ、気持ち悪。うん、なんかやりましたよ。
うん。
うん、ほんで、アホみたいな質問する役って大体僕なんですよね、いつも。
突撃舞台やからね。
突撃舞台ですし、そうそう、アホみたいな疑問をいつも抱くからですよ。
おだし、行ってみよう、やってみようやんか。
やってみようなんです。僕、突撃が結構好き。
突撃系好きやからね。
そうですね。ここ絶対無理やろっていうところに
行くし。のしのし行くからね。
そうですね。で、意外と、その、教えてもらえたとかもあるんで。
松村やからね、君は。
そうです、そうです。全然行きますよっていうね、本当に。
それ、そもそもそれやけど。うん、でも、認識。うん、今度あれか？何時に、ん？でも入るときに払ってるもんな。
入るときはカードを抜き取るだけなんですよ。え、何の話ですか？韓国。
韓国、韓国。
あ、韓国。入るときはカード取るだけ。
入庫の、それは時間が書いてあると。
書いてありますし、うん、多分、そのカード抜いてるときに、このカード取った車、この何プレイや、多分記憶するんだと思うんですよ。
うん。で、出るときに、カード入れます。ナンバーは。
うんうん。
ん？
あの、出るときに、あの、あれする場合は、もちろん同じようにするんですけど、事前支払いをしてた場合なんですよ。
もう、俺分かってもた。
自動的に開くのが。
もう分かってもた。仕込み。
うん。
もっとさ、
うん。
すごいことやってんのかなって思った、関空が。
はぁ、あ。
それどこの駐車場もやってるやん。
え、どこもやってます。
俺もう関空がすげえことやってんのかな思って最初から聞いてたけど。
いや僕がそのシステムでやってるのって、いや他にも多分思い出したらあるんかもしれないけど。
違う違う。え、これ正解言ってええの今。
あ、
正解言ったら全然面白くないで。
なんすか。
本当に正解言おうか。
本当の正解、はい、お願いします。
要は、入庫の時にはカードを抜いて、うん、
はい、
出庫の時に、自然支払いせへんかったら、そのまんま、
カード入れて
支払い、出口のでゲートのとこでカードを入れて現金。
はい、もういつも通りの、あの、
これは、あなたも全然わかるじゃないですか。
わかります、わかりますよ。
ところが、事前支払いのとこで払ったか、お金払いました、カード出てきました。
はい。で、それは持ってます。
それは持ってます。で、それを出口のとこのゲートのとこにもう一回読み取らせたら、
人いないんですよ。
人いないのに、ゲートが開いて出ていける、うん、もうなんでだろう、ナンバーで照合してるのかしらって不思議だなっていう、うん、そういう質問だね。
そういう質問です。
そういう質問だね、南斗郎くん。
はい、そうなんです。
じゃあ答え言っていいよ、本当に。
言ってください。
事前のとこで支払ったら、
うん、
この人支払いましたっていうデータが書き込まれるんよ。
うん、それを僕も言うてるんです。
で、
うん、
それをデータが書き込まれてるのを出口のところで読め取ったら、うん、ただ開けてるだけや、なぜなら払ってるから。払ってるか払ってないかのフラグが立つか立たへんかや。
ああ、だからそっか。でをこれ払ってる払ってないかっていうのを見るのはやっぱり
違う違う、払ってるかどうかは磁気カード、うん、その紙のカードに記録されてるかされてないかを見てるだけ。
じゃあその磁気を出口のとこでも読み取ってこれ払ってるって感知して、うん、
開けてるだけ。
え、うん、じゃああの磁気カードものすごい 時期走ってません。すごいですね。
全然大したことないよ。払ったっていうデータが書き込まれてるだけ。
あ、じゃあその
事前の支払い期で書き込まれてんのよ。
うん、それはわかるんですよ。
うん。これが何がそんなすごい
こと。車に一緒に乗せてるっていうだけで、
うん、
その時期を感じ取って開けてるっていうことですか。
そうそう、だって払ってるもん。
そんなに感度いいレーザー。
何が感度がいいの。書き込まれてるの読んでるだけや、聞く機会が当たった単に。
でも、そのカード何にも差し込んでないんですよ。
カード差し込むでしょ、出るときに。
いや、差し込まないです。
ちょっと待って、そこやな、ほんだら。普通はさ、
車内に置いてるんですよ。
カードはじゃあ持って帰ってくんの。
持って帰ってくる。それは領収書代わりに。
あ、そこや。そこが違うわ、じゃあ。
うんうん。
通常は、もう帰れるんよ。うん、
あ、うん、そういうとこはいっぱいあります。
あるでしょ？
いっぱいあります。いっぱいあります。
それを読み取らへんね。
そう、カード差し込まないのに、うん、車の中に何やったら僕のポケットにあるのに、
勝手に開けてくれるんや。
うん。
じゃあナンバー見てるかもしれんな。
そこなんすよ。
なるほど。じゃあカードは何もしてへんわ。
そうなんですよ。だから、それ、照合するのが多分、ナンバーなのかちょっとわかんないですけど、人の顔なのかわかんないですけど、おそらくナンバーやろって思うんですけど。
顔はちゃうわ、うん。絶対ちゃうわ。うん。
やと思うんすけど、
うん、
それやったら、顔認証で、駅の改札口もなんで行かれへんや
って。それは無理やわ。
やっぱ無理なんや。
そんなに、精度良くないから。
っていうか、そこまで、それを便利にするメリット、お金かけて、
所詮シャッターを、笑顔の時にシャッター切るぐらいのことしかできんから、また。
しかも、顔で認証してて、ごっつ笑顔やったら止まってまうとかやったら嫌ですしね。
あと、普段からゲラ顔の人、でもずっとシャッターが、モータードライブで撮られてまうっていう、カシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャ。俺笑ってへんねんけどなって。
そうですよ。いや、まあ、なんで、だから、あれができて、ここでできへんかな、いうのあるな、っていう話、
ね。そこまで。しかも、ね、人通りが多いじゃないですか、やっぱり。
多いですよ。
無理、無理、無理、無理。
やっぱり、あれだけ、さばくのに、やっぱスピード感持たすのは、
今みたいに、ディスタンスぐらいの距離上げて、みんなが通ってくれたらいいよ。
ああ、やったらね、それは、そうかもしれない。
でも、それじゃあ、なんていうの、結局ここにまだなあかんやんけってなるやん。
そうなんですよね、うん、
便利ちゃうやんってなるやん。今度
これなんかなんでしょう、手の甲あたりに IC チップ埋め込むとか、
うん、
どうですか。
それやったらまだいけるかもしれんわ。
で
もこう
怖いでしょ。
手をこうかざほなあかんでピーッって、うん、
そこなんですよね。
手は出さなあかんで、
うん、
結局あれ、かざした時に発電してるから、今の IC カードも。
うんうんうんうん。
で、やり取りするでしょ、電気で、電気的に。
やり取りはしますね。
だからかざすのよ、読み取るために。うん、電気発生させなかったでしょ、磁力で。
うん、そうですね。うん、
その仕組みをなんとかせんと、ポケットからは出されへんわね。
うん、そういうことですね、うん。
もっと違う方法で読み取れたら別に、そんな IC チップとかじゃなくても、
うん、
カードでポケットに入れたまんま、財布に入れたまんま読み取れたらええやん、別に。
兄さん。
うん。
ナチョス食いたなってきましたわ。
買いに行ってくるか。スーパーでも売ってるやろ、でっかいとこやったら。
ナチョスって売ってるんですか。
売ってる売ってる。特になんつうの、うん、うん、海外のお菓子とか売ってるような、なんとかコーヒー
みたいな。はいはいはい、わかりますよ。
あるやん、ああどこ行ったらあるよ、絶対。
あ、
今の、
うん、チーズ蒸しケーキ焼いてみましたわ。
どうやった。
うまかったっすね。
これ自分で撮った写真。
うん、ちょっと、あ、そうです。あ、ちょっとね、
そう、こういうこと、こういうこと。
ちょっと焦げ目つけすぎたかなって思ったんですけど、いや、うまかったっすね。
うん、こういうこと、こういうこと。うん、いいですよ、いいですよ。ちゃんと包丁も入れて。
嫁さんが、
うん、
これちょっとやってみようって、うん、嫁さんの方から言い出してきて、
うんうんうん、
ちょっと ちゃんと張り付いといてやって言
う
て。
うんうん、そうそうそうそう。
ええ感じの時にちゃんと止めなはあれらしいから。
ほんまにほんまに。油断してたらね、うん、これちょっと若干失敗してるやろ、ほら。
いや、まあ、でもね、これでも美味しかったです。
そうでしょ？もうこれ以上いったら本当にあかんよ。
もうあかんすからね、うん、これね。うん。うん、で嫁さんも、うん、ああ、これどうしよう。一応やりすぎたかなって心配してたんですけど、うん、もう二人でうまー言うて。
なるでしょ。カリッカリしてうまいやろ？
倍うまいやん、言うて。
なんやこれ、言うて。
すごかったっすよ。うん、やっぱ焼くとこんな感じなんですね。
ちょっと一手間でね。
うん。
なりますわな。
いやちょっとナチョス食べたいっすよ、ほんまに。
ナチョスでもそのまま食ってもあかんで、やっぱり。喉乾くばっかりやで。
いや、もうだからコーラはいつでも。
コーラは、そら、ドリンクももちろんいるけど、ナチョスだけやったらあんまり味気ないで。
ナチョスの上にはやっぱちょっと炒めた、僕はオニオンとかね、刻みオニオンとか、ね、パラパラパラって
したやつ、
ね、
なんかとにかくそう、いるわ。
うん。あと、まあ軽く、まあレタス、刻みレタスとかもあってもいいでしょ。うん、刻み、まあキャベツとかでもいいですかね、うん。うん。ちょっとした野菜はいるかもしれないですね。うん。
それもおかずやったん、完全に。
おかずですよ。
そこまで作り込んだら。うん、
いや、まあもうピザ感覚ですよ、やっぱりもう。
うん。
ああ。ちょ、明日作ろうかな。
ナチョス？
ドンタコスとかで代用
でき
ますかね。
それはタコスやんか。
ドンタコスイブってチーズまぶして、
それはそれでうまいけど違うもんや。
あ、ちょっと一回ちゃんとしたナチョス食いに行かなあかんですね、これ。どっかにあらへんかな。
ナチョススペース兵庫で探したね。すんげえな。
なー
広。
ミノーになんかあるんですよ。ナチョスミノー。あ、だからね、デスプルーフで一番こう、印象に残ってんのがナチョスやったっていうのが、ちょっとそれもどないやねんなんですけど。
うん、お、俺やん、ナチョススペース兵庫でしちゃったら、兵庫県のナチョス人気のおすすめランキングで出てきたよ。
あ、マジっすか。
これあなたやったらね、一番近いの浜にあるよ。
マジっすか。
とろりチーズのナチョスワイヤーと本店って書いてある
な。ああ。ねアメリカで、その、テイクアウトでパッと買うナチョス屋さんって、タコベルっていうのがなんかあるんです。
タコベル、うん、あるある。
で、今調べたらタコベルジャパンってあるんですね、これ、
うんうんうん。
タコベルジャパン、どこにあるんや。多分大阪、
うん、コストコ行ってきたら。
ナチョスあります？
ありそうや、なんか。この、でかい袋でさ。
あっこはそうですね。でも、フードコートにあんだけうまいホットドッグあったら、ナチョスも置いてくれてもいいと思う、ね。
あるんじゃん、ナチョスぐらい。
ナチョスあったら、あ、もう確かにちょっと。
量多いけど。
コストコが正解やったりしますからね。
コストコもし買いなかったら、あっこ、行数。
行数のナチョスか。
なんかさ、
行数
グレードが下がったみたいな気がする。
いや、なんかちょっと、メキシカンを感じたいんですけど、業務スーパーって来られると。
いやいや、輸入物が来るやん、入ってるやん。海外の。あるやん、コストコにあるやん、でっかいの、これ。
うん、
ものすごいでかいぞ、これ。横にケチャップのボトル置いてるけど、なんちゅうでかさやね。500グラム入りやって。
業数ですか？
違う。
あ、コストコ、コストコですか？
うん。
コストコ、な
1キロ入ってるわ、1キロ。1キロって。
そんな、でか
これ。むちゃくちゃでかいぞ、これ。
子供が両手で抱えて顔隠れてますよ。
これで700円や。
安いし、ああ、うわ、うまそう。この調理してるコストコのトルティーヤチップスのナチョス。
これうまいんちゃうか、これ。こんなもん売っとるやろ、塗る方も。
うわー、もう、今回ちょっとデスプルーフの話しましたけど、うん、ブログに載せる、うん、画像は、
うん
ナチョス。
ナチョス。
ナチョスと、あとメアリー・エリザベス・ウィンストレットでいいですか、これちょっとも
う。このプルーフの時のね。
プルーフの時の、
チアメアリー。チアリーダーのね。
チアリーダーの格好してるメアリーちゃんはもう、ちょっとポスター欲しいですもんね。
もう今
ちょっと探してみようかな。
あるかもしれんよ。
エスプルーフ。
うん。
ポスター。
うん。
で、あったら同じですね。
ね。
エスプルーフのポスターはあるんですけど、
うん。
まあ、そもそも、エリザベスちゃんすもんね。
まあね。
パッケージが。
でも、
うん。
これ、いい写真やな。デスプルーフスペースメアリーで出てくる画像があるんですけど。
メアリー。はい。
マスタングから出るとこの。
あ、いいですね。いいですね。
ちょっと、千秋直美っぽい、ね。
ほんまや。
若干。
めっちゃいいですね。
画像検索めっちゃ引っかかるやん。あ、これいいやんか、この。
めっちゃ
寄りかかってるやつあるやん、この。
マスタング。あ、いいですね。寄りかかってるのね。
これいいですね。
うん。こう腰掛けてるのもいいですよ。
あ、これも、これ劇中でありましたね。電話してる
ときに、ね。ああ、いいですね。ファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファン。
これいいじゃない
ですか。あ、いいですね、これ。
これ寄りかかってるシリーズいいね。
よりかかりシリーズはいいですよ。
これちょっと。
うわぁ、これでもほんまもうさっき見ました。メアリーちゃん以外が全員 GTA なんですよ、本当に。これポスターにしたいわ。
これサイズなんぼなんやろ。欲しいね、これ。
これちょっといいですね。
いいですね。
うん、
この子はいいと思いました、私。
そうメアリーちゃん、いや、ほんまにふわっと出て、ふわっと消えるんですけど、いや、もう主役級のパッケージの扱いですからね、これ
。
いいですよ、これも。
これいいですね。
デスプルーフのポスター、買ってもたら、でもまたこれどこに貼んねん行くかずっと置きっぱなしになるんでしょうね、これ。
でも階段とか貼ってね、階段とか。
階段すごいな、うん、ユンユンさんのナウシカの上に飾ったほうかな。
なんで
か
ぶせまるね。いいですね、これポスター
。いやー、ちょっと久々にザ可愛らしい子みたいな子
でしょ、ね、でしょ、
うん、いいですよ。
私も思いました、それは、
ね、うん、ほんまにこの子出て来てなかったら僕最後まで見てなかったかもしれないですよ、最あの G エンドまで行けてなかった、
行けなかった、
うん、
いや、これ、
うん、
ちょ待って、これ
何ですか、ちょっと
送るわ、 LINE に送るわ。
LINE ですか。
あ、 LINE じゃねえわ、 LINE でいけるか、
LINE でいきます。
ちょっと待ってよ、
うん、
あ、 LINE で送るわ。
僕らメアリーちゃん大好きですやん。
いや、だってめちゃめちゃ可愛いやん。
いや、可愛いですよ。
これ見て、これ見
て、
これ見て、これは、これ欲しいんちゃ
う。いいか。あー、はい、
これ
パパパパパパ
パパパパパ、値段もすげえな。
すげえですね、これ。
欲しい、
欲しい。
欲しいな、これ
いいサイズ感ですよ、これは。
欲しいな、これ。うわ
ー、助手席もスカスカやわ。
ええな
これ。すごいな、
探そう。安くてあるか。
いや、これはメルカリでもしかしたらいい値段であるかもしれないですよ。
これ、はい、もう終わってるんやな、きっと。
多分どっかで切れてますね、これはね。
ちょっと、
はい。You never know.
You never know, you never know just why makes me feel this way.